今からですね、まあお二人は、まあ、例えば適性テストの結果についても、本当に自分で、この適性テストの結果がね、本当に適性ありなのかどうかとかいうのが、まあ自己判定で、なされているので、やっぱり不安というか、本当に正しいのか合ってるのかどうか、本当に適性が、あるのかないのか、そのあたり、ね、気になっていらっしゃる、方が、まあ今日は、私の方にね、ソバシティで、まあ質疑応答、あるいは直接、適性テストの、適性テストの、検証をしたいということで申し込まれてるんですが、まずお二人にですね、一つ一つ、適性テストの、もう一度ですね、ご自分でやっていただきたいと思うんですが、その時に私が、コツというかね、大事なポイントを言っていきますので、はい、それをね、よーく聞いて、そして、ご自分でね、やってみてほしいんですけど、それから、今からですね、お話ししていく内容というのは、実はね、多くのお客様が、やはり自分で適性テストの、適性テストをやった結果、非常に点数が、60% に満たない状態の方が、多かったみたいで、で、もう諦めちゃう人もいるし、で、あるいは心配になって、私に直接、適性テストをね、見てほしいというふうに言ってきている人もいます。そういうこともあって、ちょっと今からですね、お二人も個人情報とかは一切出さないでですね、お名前も、もうほとんどニックネームですね、ともさんとしほさんという名前でもってですね、今からお二人に適性テストの私によるゴルゴを直接適性テスト直接指導というのをやっていきたいと思いますので、まあ一切個人情報喋らないでくださいね。一切個人情報喋らないでくださいね。で、今からですね、お二人に、適性テストの要領なんか、こう話しながらやっていきますが、中にはね、お客さんの中に、そう、適性テストの様子をね、音声ファイルにして、誰でも聞けるような状況にしてほしいという要望がすごく強くてですね、で、そういう意味があって、ひょっとしたらお二人の質疑応答のやり取りを音声ファイルにする可能性もありますので、一切個人情報を言わないようにしてください。
はい、ニックネームとか、
ね。そうです。ニックネームで呼びます。
はい。
はい、ニックネーム。じゃあ、ともさん、しほさんで呼びますので、
はい、
それで応答してください。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。まず、剣の構え。これからちょっと教えますので、剣の構えは、一応、写真を載せてはいるんですが、まだよくわからない。あ、それは、剣の構えというよりも、なんていうかな、本当にその剣の構えそのものを載せてるだけで、私の、教える、剣の構えって、実際剣を持ってない、状態でやりますので、それをね、ちょっとお話しますね。まずね、右左で、チョキの状態を作ってください。右左でですね。ハサミ、わかります？グーチョキパーのチョキ。ね。両方の手でグーチョキパーをするような、両方の手でチョキをするような感じでね、やってください。カニのようにハサミを持ってるようにね。はい。
はい、
で、大事なことは、人差し指と中指を2本くっつけてください、ちゃんと。離さないで。くっつけて。そして残りの3本指はしっかり握ってください。
はい。
握ってください。よくそれ指を伸ばしたままで、チョキだけやる人いるんだけど、他の人差し指、中指以外の3本指は握ってください。そして、中指と人差し指はピンと伸ばしてくっつけてくださいね。はい、その状態で、はい。
薬指を、こう、つまり剣道とか、剣を構えてる。
そうそうそうそう。
ような感じ。
そうです、そうです。そうです。だ親指で、まあ、 親指で薬指を押さえ、そして小指をしっかり横に添えてやるっていうのかね。うん。そういう感じですね。ぴったりと。薬指と小指はちゃんと折って、親指もその上に乗せて、それで人差し指と中指はピンと伸ばしくっつけると。
人差し指と中指はチョキ。
チョキでくっつけます。
くっつけて、左に、右手を重ねるような。
そうそうそうそう。そこで、まあ、利き腕が、左利きの人の場合は、逆になりますが、まあ、お二人右利きですか？
右利きです。
はい。
はい、そうです。
はい。右利きであれば、右手の人差し指と中指をぴったりくっつけて、左手の人差し指と中指よりも、ちょっと前に出してね。右手の方を前に出して、そしていいですか？右手の方のぐっと、握ってる三本の指ありますよね。三本の指ね。ね。三本の指の、この輪になった部分、輪になった部分に、左手の人差し指と中指をぎゅーっと差し込んでください。ぎゅーっと差し込んでください。そしたら、ちょうど、左手の人差し指と中指を、右手の親指と薬指と小指の三本指で、包み込むように握ったような、そういうポーズになるでしょ？
はい。穴を。
そう。そうそう。
枠を作って、その中に。
うん、そうそう。そうそうそう。そうそうそうそう。いうと、忍者が呪文を唱えるような。
そうです。
忍者が、陰法雲隠れの術ってやるときの、ああいう格好ですよ。
なるほど。
うん。
これ、陰を。
そう、陰を切るんですよ。陰を切る。
こう指で、
そう。
というかね。
そうそう。
そうですね。忍者の
陰と同じです。わかります？
はい、人差し指と中指はこう、左手を指したら包むような。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。左手の人差し指と中指を包み込むように。そして右手の人差し指と中指は、2本くっつけたまま、ね、こう伸ばしてる状態。ちょうどこの姿勢は忍者が陰を切ってる時に似てますよね。ね。
そうです。
うん。そして、この状態は、例えばそれで頭上に振り上げてみると、刀を振り上げている姿に似てるでしょ？頭に、ぐわっと上に振り上げると、まさに刀でね。
はい、剣でこう、相手を。
切るときと同じような姿勢になるでしょ？
剣道でもこう、面をする。
そうそうそうそう。
この頭からこう、振り下ろす、
はい。そうそうそう。そんな感じになりますよね。はい。で、この状態で、まず、できれば、そうだね、椅子に今座ってますよね。
座ってます。
はい、椅子に座ってますね。で、ちょっと浅めに座った方がいいですね、浅めにね。
はい。
で、背筋を
ピン、
背筋、背中丸めたらダメですよ。背筋をピンと伸ばして、そして頭上に剣を、振り上げるような感じにして、で、その状態で、いいですか？目をつぶってください。で、剣を頭上に振り上げている状態で目をつぶると、今意識はどこにあるかっていうと、やっぱ上の方にあるでしょ、今。
はい。
ね、意識は上の方に、やっぱ頭とかそのあたりにあると思うんですよ。この状態で、ゆっくりと剣を、ゆっくりと下に下ろしていく。だんだん剣の、部分、輪を組んでる部分が今額のあたりに来て、目の前に来てっていうふうに、その時意識がどういうふうに移動するかを体感してください。で、今鼻の前に来た、口のあたりに来た、ゆっくりと下げながら。ね。それと意識がだんだん下に少しずつ降りてくるの分かりませんか？
はい。
なんか降りてきましたね。
すごいです。
降りてくるでしょ、ゆっくりとね。そしておへその前あたりまで、おへその前だいたい10センチぐらいのところ辺まで、下ろしたところでピタッと止めてください。おへその前10センチぐらいのところで、手首なんていうかな、左右の手首が、あ、左か、左の手首あたりがちょうどおへそから10センチぐらいのところでピタッと止めると、今意識は下の方にありませんか。
あ、ちょうどあの丹田と呼ばれるところですかね。
丹田というかね、おへその下ね、10センチぐらいのあたりの丹田あたりに今意識がいってるはずですよ。え、だ、
はい、
だい、え、あのね、男性の場合は、まあ、膀胱のあたりというか、女性の場合はちょうどね、子宮のあたりぐらいなんですよね。そのあたりに意識が今来てると思います。
はい。あ、はい、
え、そのあたりが大体丹田って言われてるところなんですが、そこら辺に、まあ、ちょうど意識ポイントがあって、そこをちゃんと認識できれば、私の一つの質問の、ね、剣の構えの時にね、丹田の位置というかね、それが、なんて書いてましたかね。あ、剣の構えを、構えをした時としない時の丹田の意識の差異を感じますかっていう、ここが、大丈夫ですね。ともさん、
あ、はい、
感じますね。しほさん大丈夫ですね。
はい。はい、なんとなくで。
なんとなくでいいです。
はい。はい、
で、ちょうど丹田のあたりを意識できた。はい。これが一つ目の質問で、これは二人ともちゃんと認識できてると。次に、まあ、目を開けていただいて結構なんですが、
はい。はい、
で、まあ、そのまま剣の構えしたままでいいですよ。ね。白い壁に、記憶という大きな漢字をマジックで書いたとイメージして、壁に書かれた記憶という黒い文字をイメージできますか？というのをちょっとやっていただきたいんですが、どうですか？ちょっと目の前の壁に、黒々とね、マジックで書いたでもいいし、墨でね、こう大きく記憶っていう字を書いたでもいいですし、その記憶っていう字が、その黒い字がね、目の前で、目を開けたままで書いて、そしてイメージできますか？どうでしょう？
あ、すごいです。
浮かぶでしょ？
今目の前のあの、数字を、あの、墨で書いてイメージしたんですけど、
うん、
いや、本当に、あの、前よりも、あの、はっきりとイメージできてます。
うん、できてますね。はい。しほさんどうですか？
はい。大丈夫です。
大丈夫、見えますね。はい。
はい。
うん、これがちゃんとはっきり見えると。はい、OK ですね。はい、次。自分の過去で最高に嬉しかった思い出をリアルに再現し、その当時の感情をできるだけ強く再現すると、感情は何パーセントぐらいですか？ということなんですが。
はい。
何でもいいですよ。お二人が過去に、すごく衝撃的な、非常に感情が高ぶったような、そういう体験っていうのはきっとお持ちだと思うんですけど、あんまり最近じゃない方がいいんですよ。あんまり最近じゃなくて、どちらかというと、色あせてるようなね、記憶でいいんですよ。色あせたような昔の記憶ね。だけど、すごく、感情が高ぶったような記憶が、きっとお二人持ってらっしゃると思うんですけど、例えば、しほさんだったらどんな思い出があります？差し支えなければ。
そうですね。
ええ。
はい。
どうですか？
私が中学の時なので、
ええ。
5、6年前ぐらいですかね。
どんな楽しい思い出が嬉しかった思い出ですか？
私は嬉しかった思い出なんですけど、
ええ。
卒業間近で、
ええ、
で、私が教室の前にいたら、
ええ、
私の好きな人が、
ほうほう、
なんか、ドアをガタガタやっていて、
ええ、
そこで全然あまり話したことなくって、
うんうんうん、
一応友達ではあったけど、別に話す仲じゃなかったんですけど、
うんうん、
なんか困ってそうだったから、声かけてみて、
うん、
どうしたのとか、言ってみて、
うん、
そしたら思ったより普通に話してて、
うんうんうん、
そこまでは普通にドキドキぐらいだったんですけど、
うん、
なんか最後に、
うん、
ありがとうとか言って、ふって相手が手を出してきて、
うん、
で、なんか反射的に、誰の手を出して、そしたら、ギュッと握って、ブンブンブンってなんか握手してくれて、もうそれがすっごくびっくりしたのと、
うん、
もう、すごい、か、
うん、
この高揚
感
があって、もう飛び上がりぐらい、嬉しくて、
うん、
すぐにでも誰かに声を伝えたいっていうぐらい、嬉しかったのを覚えてるので、私は、あの、自分でやった適正検査の時もそれを浮かべたんですけど。
ああ、なるほどね。でも好きな人から、そういうね、今日、
はい、
握手されたって嬉しいですよね。
そうですね。
だって、なかなか声かけれないようなね、こう、
はい、
恋心を持ってた人だったら、もう顔、ね、なんか、というか、もう、話しかけることだけでもドキドキなのにね。
はい、ね、はい、はい、そうなんですよ。
それが話しだっただけじゃなくて、相手と手でね、触れ合ったって言ったら、触れるだけでもドキドキしますよね。
はい。
それが強く握手されたら、もう、飛び上がらんばかりでしょうね。
はい。
あれ、最高に幸せな、もう、女として最高に嬉しい瞬間でしょうね、それね。
ですね。
ああ、それは嬉しかったの、私もよくわかりますよ。男でも一緒ですよ。男でも一緒ですよ。好きな女の子、気になってる女の子がそうやって困ってる時に助けてあげて、握手求められてきたら、飛び上がりますよ。飛び上がってずっと、もう手洗いたくないっていうか、もうそのもうその感触にずっと浸っていたいってなりますよ、やっぱり。
はい。
男でもそうですよ。ね、うん、あ、わかりました。はい、よくわかりました。はい、じゃあ、ともさんどうですか？
あ、はい。
どんな思い出が、嬉しい思い出？
そうですね。僕はあの、同じようなことなんですけど、あの、中学の頃ですかね。
はいはい。
あの、中学に入った頃、
ええ、
あの、入学して、あの、しばらくした後に、
ええ、
あの、一目惚れした、あの、女の子がいまして、
うんうんうん、
で、あの、ちょうど、あの、席も、あの、うん、隣同士だったんです。
うんうんうんうん。
で、その時にあの、
うん、
まだ一度も、まだ、一ヶ月経ったのに、まだ、自分からの話しかけたことなかったんですけど、
うん、
あの、ちょ、あの、消しゴムとか、
うん、
あの、まあ、些細なことなんですけど、
うんうんうん、
で、渡してくれたことから、あの、ちょっと、一言だけ会話して、
うん、
で、そこから、あの、休み時間とかでも、
うん、
よくあの、話をするようになったことは、
覚えてます。じゃあ、その、
そこからの、
うん
うん、あの、告白、
うん、
あの自分から告白して、
お
あの、相手が OK してくれて、本当に、すっごいあの、気持ちが、
それは、
もう、そこからも、飛び上がりそうなくらい、嬉しかったです。
ああ、それは嬉しかっただろうね。
私の子もあの、僕のことを、
うん、
なんか前から好意を持っていた、
あの、
本当に、両思いで、偶然あの、告白された。
はぁ、
っていうのが、本当。
なるほど。
あの、この偶然じゃないんじゃないかとか、すっごい、
なるほどね、
もう、嬉しかったです。
ああ、じゃあ、その後、お付き合いが始まったわけだね。
あ、お付き合いは、あの、その後、
うんうん、
まあ、長く、あの、2ヶ月しか、続かなかったんですけどね。
ああ、そう。
相手の子がもうあの、転校してしまって。
ああ、そうなんだ。
で、それきりもう、あの、
音
信不通だったんで。
なるほどね。ああ、なんかすごくわかるような、すごい、ハッピーなね、青春時代の一コマですね。わかりました。じゃあですね、今、お二人の楽しい思い出、聞かせていただきました。ありがとうございます。これをですね、ご自分がどこまでリアルにその感情、感覚を、その当時のね、時代に戻ってほしいです。ちなみに、 5年齢だけちょっと確認したいんですが、志保さんは5年齢、失礼ですが、おいくつでしょうか。
はい。今、21です。
はい。じゃあ、ともさんはおいくつですか。
今の22歳です。
あ、22歳。
ちょうど、2週間前の誕生日。
あ、そうですか。はい。
まだの21歳。
ああ、なるほど。じゃあ、ほとんどお二人は同じぐらいの年齢ですね。はい。わかりました。そこで、ちょっとさらに、これだけはちょっとね、聞きたいんですが、まず、志保さんは、まあ、私の記憶術を活用して、どんな資格を、どんな試験とかを取りたいと思ってるんでしたっしゃるんですか。
はい。まずは、目先の、看護師国家試験を取りたいって思っていることと、あとは、そうですね。今までやっぱ苦手だった英語とかが得意になれば、そういういろんな語学、英語だけじゃなくって、フランス語とか中国語とか、いろんな資格を取れなくても、そういう話せるような。
なるほどね。
はい、あとその、看護師を取った後も、その後、看護師の中でも、専門看護師とか、認定看護師とか、いろいろあって、それもまた、研修とか、試験とかを受けないといけないんですけど、やっぱり、看護師の中でも、もっともっとスキルアップをしていけるように。
なるほど。
はい。
そういう、まあ、医療関係ですから、結構、英語による、英語の病名、それから薬の名前。
そうですね。
英語ですよね、はい、ほとんどね。
そうですね。略語は覚えれても、結局、英語は覚えて、内容、何の略かは分かってないとかは多いですね。
ああ、なるほどね。
はい。
そっかそっか。まあ。
DM は糖尿病だけど、B ってなんだろうとか。
ああ、昔はドイツ名を覚えなきゃいけなかったけど、今はもう英語は主流らしいですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。なるほど、そういう、それあれですか、その、カタカナでいいんですか、それとも、本当にアルファベットで覚えなきゃいけないんですか。
あ、もうアルファベットですね、もちろん。
ああ、じゃあ。
はい。で、そうですね。で、英語がわからなかった、英語の外国の論文とかも、読めないと思うので、
そっかそっか、なるほどね、よくわかりました。そういうのを覚えなきゃいけないんですね。はいはいはい、わかりました。それじゃあトモさんにお聞きしますが、トモさんはどういうものを、はい、そうだ、その前に志保さんですね。例えばどういう記憶術をそのために受講したいと思ってらっしゃいますか。
今は写真的記憶術と録音的記憶術で迷ってるんですが、での録音的記憶術よりも今はしたいのは写真的記憶術の直線結合。
なるほど。
ね、
なるほどね。はいはいはい。わかりました。それじゃあトモさんにお聞きしますが、トモさんは私の記憶術を使って、でどういうものを覚えたいんですか、あるいはどういう資格とか試験とかを取りたいんですか。
僕は公認会計士。
ほうほう。公認会計士ね。
税理士、あと司法試験とか、受けたいと思
っています。文系ですね。
今一番は大学受験を目指しているので、その医学部に入るために、まず大学の受験勉強の方に行かしたいと思ってます。
おお、なるほど。ちょっとマイクをね、少しね、口から少し離した方がいいですね。息がかかって、ちょっと声が
ちょっと聞き取りづらい。
息かからない位置にちょっとしておなった方が聞きやすいと思います。はい。ちなみに、どちらの大学を受けられるんですか。
あ、今は名古屋大学の医学部か、あとは東京大学の あの、理科、あの、医学部。
東大理さんですか？
あ、理さんですね。
東大理さんっていうと、宇宙人しか受からないっていう噂ですよ。
あ、ほとんど、もう日本で一番じゃないですかね。すごい難関のところなんです。
あ、お二人とも医療関係ですね。
あ、そうですね。ですね。
東大医学部かや、名古屋大医学部っていうと、本当にあれですよ。天才ですよ。医学、IQ に180とかね。
ねえ。
うん。
あの、
それぐらいですよ。
高校とか、
うん。
あの、海水高校とかの人が、
うん。
よくあの、三類とか、ほとんど東大に受かってますね。あの、中の、高校と中学だったと思うんですけど。うん、
まあ、あなたはそんなにすごい基礎学力を持ってらっしゃるんですか？
あ、今はちょっと、
ええ。
落ちてるんですけど、
ええ。
2、3年前
ええ。
模試とかでも結構、あの、高得点だったと思うんですけど。
どれぐらい、あ、もうちょっとマイクを少し、口の息の出るところが少し話してください。
もういろいろちょっと、
ええ。
落ち込みとかの悩みとかって、今ちょっと、その合格判定とかも、あの B ってのとか、あとあの A とかです。
なったことあるんですか？
あ、はい、一度だけなんですけど。
東大理さんですか？
あ、理さんじゃなくてあの B1？
B1 で A 判定。
B でした。
すごいね。
高校1年生の時だったんですけど。
すごいね。
あの時あの、もう教科書とかテキストとかもほとんど、うん、もう100回から500回ぐらいもう、無理やりもう頭にこう、詰め込むような感じでしたね。
うん、
もうほとんど、
うん、
あの、単語集とかも音読で、もう15時間、100時間、
うん、
もうほとんど、朝起きてからもう寝る前にずーっと、テキストと、あの、参考書とか、問題集をもうずーっと開いてましたね。1時間やって、5分か10分休んで、で、また、で、ちょっと、疲れてきたら、ちょっと休んで、あの、運動とかで、素晴らしをして、で、また勉強するっていう感じです。
はあ、一日何時間勉強したんですか？
勉強だけでするともう10時間とか、多い時でも30時間とか。
24時間しかないです
か？あ、無理なんですよ。
30時間無理です。
でもあの、徹夜した時は、本当にもう、何も入らなかったです。はあ、あの、2日勉強するぞって言って、
うん、
もう30時間やろうと思ってももうほとんど、眠たくなってしまって、もう途中で。
すごい集中力ですね。
脳を休ませないと本当に疲れます。
うんうんうん、そうね。
徹夜漬けとかはもう、
うん、
もう本当に脳とかの体にも害を、
うん。
及ぼす、と思う
ん
です。
わかりました。大体お二人のね、うん、志望は大体わかりました。受講されたいのはどんな記憶術ですか？
今は、あの、写真的記憶術の、
ね、
あの、平面結合、あの、金額的には今、平面結合までは受けようと思ってます。
うん、あ、直線結合、平面結合ね。はいはいはい。
まず、あの、それで、あの、どういうのか、こう、受講して、
うん、
その後にまた、あの、立体、あの、本を一冊丸暗記法の、あの、受講したいと思ってます。
ああ、なるほどね。わかりました。
こういう単、あ、いいですか。
ああ、どうぞ。
あの、録音的記憶術だと、あの、英語とかの語学の方にも、効果的なんですかね。
そうですね。
書き込みとかでもよく、あの、見かけたんですが。
あの、語学専門として私開発したんですよ。録音的記憶術は。あの、やっぱりね、語学というのは、やっぱり耳でね、あの、音声で記憶するのが一番効率がいいと思うんですよ。あの、 そうでしょ。やっぱりね、試験の場合っていうのは、問題を見て、そしてそこに回答を書き込むというわけですから、基本的に字を書き込むっていうのは、やっぱり視覚記憶でいいんですよ。視覚記憶が、頭の中で思い浮かべて、それを文字で書き込むわけだけど、しかしね、語学っていうのは、相手が喋った言葉に対して、レスポンスよくね、クイックレスポンスで答えなきゃいけないわけですよね。問題用紙を見せられて答えるっていうタイプの試験じゃないんですよね。あ、試験っていうかそういうタイプのもんじゃない。もうすぐにね、パッと答えなきゃいけない。しかも、頭で思い出している暇もない状況ですよね。だから、まあ皆さん、くくっていうのは、頭でいちいち考えの持ってね、思い出して知ってるわけじゃないですよね。ね。つまり、パッと出てくるはずなんですよね。口をついてね。ね。
よく書き込みで唇がなんか勝手に動くと書いてあったので、
そうそうそうそうそう。
唇とかがもう自分で言うよりももう勝手にもう口からこう自動で出てくるような
感じなんですか。そうそうそう。そんな感じの記憶ですね。
あ、そうすると
あ、どうぞ。
文字とかもこうなんか出てくるんですか。
あ、文字も出てきますよ。
あ、うん。音声と、こう、視覚で、目で見る、文字とかも同時になんか出てくるんですか？
そうですね。文字も出てくるけど、主にやっぱり音が出てくるんですね、音が。
英語の発音とかも。
そうそうそうそう、発音が出てくる。
発音が。
あ、そうですよ。発音が出るんですよ。
もうすぐ、パッと出てくるんですか？
そうそうそうそう。パッと出てきます。あ、どうぞ。
学術をしていない、普通の人たちでも、今まで何回も何回もやってるフォームは家とか、そういうのはなんかすぐ出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
自然に。はい。そういう感じが抽象的な英語でも、記憶術、その録音的記憶術だったら、その、ホームは家とかみたいになるっていうことですかね。
そうです。ホームっていう字が出てくるような感じで、今まで見たこともない、聞いたこともない、しかもまだ書いたこともないような英単語を、スペルに至るまで一度も書かずに唇に覚えさせて、そして、なんていうか発音、イントネーション、それが超高速で、もう、訳と、スペルと意味が口をついてパッと出てくるし、しかもスペルまでちゃんと正確に書かずに覚えちゃうんですよ。はい、
そう、それがすごいなと思って。
書かないでスペルが唇にと音で覚えるにもかかわらず、ちゃんと書かないでもスペルまで覚えれちゃうっていう不思議な記憶術ですよ。
信じられないですね。
本当なんですよ。本当なんですよ。英単語を、まあ、私のお客さんでも言ってましたけど、仕事で忙しい方が、録音的記憶術を習得されて、で、ちょっと片手間にね、はい、英単語集買ってきて、やってみた結果、はい、4日間で、本当に仕事の合間にちょっとやった感じなんだけど、400語覚えちゃったらしいです。はい、4日間で。
4日です。
ええ。あ、仕事の合間でね。で、あと、だから数時間ぐらいかけ、1日数時間ぐらいでしょうね。1時間か2時間か分かんないけれども、仕事から帰ってきてから。うん。で、それで400語を覚えて、4日後にテストした結果、英単語のスペルから発音から意味まで、全部ですよ。一切書かずに、一度も書かずに、4日後のテスト、自分で自己テストした結果、正解率が 98%。
全部。
うん。100校のうち2校、まあ、スペルかなんかちょっと、間違えたぐらいで、98% 正解だったそうです。書かずにね、スペルまで。見て覚えるんだよ。見て、口で、覚えるし、しかも、相当スピードだと思いますよ。仕事の合間に、
そうですね、
やっ って4日で400って言ったら、ということは、1日、
を考えられない、
うん、その4日のペースで行ったとしたら、1ヶ月でどれぐらい、ね、どれぐらいの量になるか想像したらわかると思うんですけど、すごい、すごい数字ですよね。1ヶ月で。
時間がたっぷりあると、もっと覚えられるんかね、
うん。そうですね。その方は言ってました。この調子で行ったら、1ヶ月でね、5000ぐらいいけるかな、とかね。
5000。うん。1年間やると、10万とかもいけるんですかね。
まあ、わからない。いや、そう、やったことないからわからないんだけど、そう。
やっぱ習得した後も、その人それぞれで、やっぱ応用していくんですかね、どんどん。
それはそうですよ。皆さん、いろんな、例えば、録音的記憶術を、税理士試験で応用してる人もいるし、あるいは、医療事務に従事していらっしゃる方は、
うん、
医療事務で出てくる、その、薬の名前だとかね、私わかんないけど、医療事務の専門用語があるらしいじゃないですか。なんかそれが、
ですね、
うん、それがね、もう、その方、46歳ぐらいの方で、もう記憶力が、とことんまで落ちてしまって、何回やってもね、覚えられなかったって言うんですよ。医療事務の単語はね。私の記憶術と録音的記憶術を習得されたら、もうそれから、もうびっくりするぐらい、もうどんどんどんどん覚えて忘れなくて、ね。で、スペルに至るまで全部覚えてしまうから、本人は。大感激しちゃってですね。はい、年齢そこまで行ってらっしゃる方でも、もっと言うと、つい数日前、52歳の女性もね、録音的記憶術、それから、
スマイルさんですかね。
いや、違います。
違うと、
いやいや、また新しい方でね。
新しい方も。
もう次は次へと。で、その方が、52歳の方は、全部受けましたね。私の記憶率。写真的記憶率、ミックス A、直線、平面、立体、それからミックス B、ミックス C、それから無変換式、イメージ記憶率、録音的記憶率、記憶率、全部やられたけど、全部、あれですよ。まあ、その方は、ソバシティで講義したんですけど、
はい、
全部マスターされました。で、52歳なのに、もう若い人とほとんど変わらないぐらい の実力でした。20代の方と何ら変わらないぐらいの、もうそれ超えるんじゃないかっていうぐらいのすごい成績出しましたね。で、長い日本文の長文なんかは、ミックス B っていうのは、長いね、日本文の長文を、覚えるのが非常に有効な方法なんですけどね。思い出す速度も。そうです。条文なんかも、XB は非常に有効でね、長文の、そういう、法律文なんかを、その方はね、日本文の複雑な日本文を、たった一回ね、書かずに、見ながらミックス B で、やったら、もう、一言一句正確に全部覚えましたよ。
一言一句、
一切口にも出さず、目で見てるだけで、一言一句残らず、手におはに至るまでね、助詞に至るまで全部正確に、きっちりと覚えましたね。
もう、目で見たのも完璧に覚えたんです
か、
うん、
覚えましたね。
その後にもう思い出すときもパッと見たものが
出てくるんですよ。
出てく
る。ミックス B はね、ミックス B はすごいんですよ、やっぱり。まあ。
関連するものがどんどん追いつかないぐらい出てくるんですか、
うん、出てきますね。ミックス B はすごいですよ。
なんか動かないくらい。
うん。
すごいし、書き込みもあったんで。
うん、ほんとね。
すごいのか。
その方は、ミックス B はすごいって言ってましたね。ミックス A。
よりも。
もうそれはすごい。もっとすごい。もっとすごい。うん。もっとすごい。ミックス B の方が。
その上がミックス C。
うん。ミックス C は、さらに上のテクニックです。
宇宙空間が作れるっ
というと、もう記憶の海よりも、
うん、記憶の宇宙ステーションが。
小さいことが、
うん、すごいですよ。ミックス BC は、もっと応用範囲がぐっと広がって、その方も、これは使えますねって言ってましたね。本当に、その方は、かなり年齢上の方だけれども、司法書士をね、受けるって言ってましたね。
はあ。
司法書士っていうのはね、今ではね、司法試験よりも難しくなってるらしいんですよ。昔は司法試験が一番難しかったんだが、ですが、今法科大学院っていうのができて、合格率がね、非常に高くなってしまって、今は司法書士の方が、その、覚える量が多くて大変だそうです。
そうなんですね。
52歳でね、挑戦されるって言うんだから、だからこそもう写真的記憶術、録音的記憶術、あと無変換式、無変換式イメージ記憶術も施行されたんですが、あれはね、写真的記憶術を施行された方は、無変換式イメージ記憶術はね、ぜひお勧めしたいと思ってるんですよ。なぜかっていうと、写真的記憶術とミックスさせると、すごい力が出ましたね。ものすごく簡単に楽に覚えれるようになっちゃうんですよ。写真的記憶術と無変換式イメージ記憶と相性がいいんですよ。まあ、無変換式イメージ。
合体で覚えるより。
え？
合体させて覚える。
そうそう。合体して、二つとも、相まってね、合体させて覚えるとすごい力を発揮する。単独の時よりも写真的記憶術とは、一緒に使うと、すごい力を発揮します。だから、写真的記憶術を受講された方には、無変化式イメージ記憶術も、お勧めしてます。みんなやっぱり、ああ、これはいいって言ってますね、みんなね。費用対効果高い。お値段の割にはね、写真的記憶術を受講された方は、その値段が一番安いのにかかわらず、写真的記憶術と一緒に合わせて使うとかなりすごいね、合わせ技っていうのかね、力を発揮するって言ってましたね。まあ、私の記憶術は録音的にしろ、変換式イメージ記憶術にしろ、写真的記憶術にしろ、二つと、三つとも、合わせ技ができるところが特徴で、録音的記憶術と写真的記憶術を合わせ技で使うようなテクニックもありましてね。だから、例えば、条文を録音的記憶術で覚えて、それを本一冊丸暗記法の写真的記憶術と合わせ持って、ある部分が音声で、ある部分は写真でっていうふうにね、ボタンを押したら音が出てくるという感じですよ。ね。本の内容の全体を思い出すときに、ある部分は音声で出てくるようにしたりね。ある部分が、その写真のように文字が出てくるようにっていうふうに、それぞれ、使い分けてね、合体させて使ってる人いますよ。
合体。
合体の。
受講するのは、別日でも大丈夫なんですかね。
ああ、構わないですよ。別に一つずつでも、予算に余裕のある方は、一度にドンと、受講される方も言えますし、一日で全部受講する人もいますよ。丸一日で。
ミックス C だと、一日かかるっていうのが分かったんですけど、もしその、一つずつって言った場合は、B だけとか C だけとかに最終段階になった時は、それは時間が短くなるんですかね。
そうですね。どんな、記憶術も全部1日内でマスターできるんですけど、数がやっぱ多くなればね、それだけ時間もかかるわけですよ、数が多くなればね。だから、一つ一つ単独だったら、もっと短い時間でいけると思いますよ。で、前に受講なんかされてた場合は、その基本的な記憶の理論についてはもうすでにね、 前に習った時にもう習得されてるんで、はい、次新しい記憶室をやるときは、もうその部分はもう分かってるんで、分かってることを前提に講義をしていくと効率がいいわけですよね。
はい。
うん。
あと、申し込みの中の必要事項の中に、マイクのヘッドセットはありますかっていうのがあって、
はいはい。
なんかそのヘッドセットっていうのが、やっぱり周りに漏れないように、このヘッドセットっていうのをなのかなと思って、持ってないからどうしようって思ったんですけど、やっぱりその、自分の耳だけに聞こえるようにってやった方がいいですかね。
ああ、ヘッドセット、まあ、そんな上等なもんじゃなくてもいいんですよ。はい、イヤホン、ダイソーで言えば600円で売ってますよ。
あ、そうか、イヤホンでもいいですね。
イヤホンでもいいし、あと、1000円もあればね、1000円もあれば、はい、山田電機とかに行けば、1000数百円でもちゃんと立派なね、マイク付きヘッドホン売ってますよ。そんな高くないです。そんな高くない。1000円前後。まあちょっといいやつでも2000円も行けば、
そうですね。
いいのがあります。私使ってるのは、はいはい。
ウェブカメラとかのこう、あった方が、講義はしやすいです
ね。そうですね。ウェブカメラがあるとね、なんでウェブカメラあるといいかっていうと、剣の構えをしてるときに、変な剣の構えを、やってらっしゃる方がね、いた場合に、やっぱり、強制できるんですよ。例えば剣の構えしてるときに、変なところで構えてる人が稀にいるんですよ。まあ、運動神経、あるいはその剣道の経験があるなし、いろんなんで、個人差ありますが、変なところで構えちゃって、それで癖がついちゃったらいけないんで、私が時々、ちょっと待ってください、剣の位置が変ですよとかね、ね、注意できるんですよね。
はい、
そのためにカメラがあると何かと便利ですけど、まあ、ちゃんと私が音声で、今剣の位置どこですかっていうふうにね、確認を取ったりもすれば、まあその言葉に従ってやっていけば、ないからといって困るわけじゃないんだけど、あった方が何かと便利。でも今、ウェブカメラの値段はね、安いですよ。1980円でね、1.3 メガピクセルの、ウェブカメラが売ってますよ。スカイプの。
アマゾンとかでもありますね。
安いですよ。昔は1万ぐらいはかかってたのに、今はもう2000円、5000円ぐらいでもう昔1万ぐらいのものが手に入りますからね。
価格 .com とかで探せば。
そう。安いの、うん。私は結構いいやつ使ってるんですけどね。カールサイトのレンズの、まあ当時1万ぐらいだったかな。200万画素のやつで、
うん。
まあできるだけ講義の時にも、やっぱクリアに見せたいと思って、いいウェブカメラしたんですが、もう、価格 .com とかで見ると、今だったらもう安いんじゃないかな。7、8000円。いや、もっと安くなってるかもしれない。うん。とにかく、そんなに高くないんで、まあ、余裕があれば、購入されたらいいと思います。
はい。30万画素よりも、なんか130万画素とか、200万画素とかの、
うん。
ちょっと、多い方が、いいですよね。
30万画素は、
ぼやけたり、
30万画素はやめた方がいい。最低でも130万画素がいいです。
あ、そうです
。30万画素はよ、ちょっと悪すぎるね。すごくね。
はい。
大体わかりましたが、なんかちょっと話しそれちゃいましたけど、
はい、
大体お分かりになりましたね。はい。ということで、ちょっとまた元に戻っちゃいますが、いろいろと今説明したところの延長で、そうそう、これからか、自分が女装や男装するという話を今からしますが、ここから特にすごく あの、大事になるのかな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あれだ、自分の過去で最高に楽しかった思い出をリアルに再現しっていうのまだやってないんだかったよね。やる前に脱線しちゃったんだ。はい、そっかそっか。ね、じゃあ今からですね、この自分の過去の最高に嬉しかった思い出をリアルに再現していただきますが、その時のポイントは、はい、感情をできるだけ強く再現する、することが大事で、まあ、その、皆さんが何年前かね、5年前とか3年前とかそういう時の思い出を今再現すると、やっぱり時間が経てば経つほど、やっぱ色あせてくるし、はい、その時の、その時のね、時期に、まさにその場合に自分が居合わせた場合だったら、100% のね、その感情がその時は感じてたはずなんですが、それが5年も経つと色あせて、いつの間にか半分ぐらいになったりとかね、まあすると思うんですよね。時間とともに薄れていってね。その、なんていうかな、記憶が、時間が経つに従って薄れていくけれども、そこで大事なことは、その時の自分に戻って、その時の自分になりきって、感じてほしいんです。で、そこで大事なことは、男優か女優、俳優ですよね。俳優になったと思ってください。俳優になったと思ってね。あ、聞こえますか？大丈夫ですか？聞こえますか？なんか、マイクボタンが、ついてないんで。トモさん、聞こえます？トモさん？あ、聞こえますか？
あ、はい。
なんか、一時的、時々あれですね。お二人の声が消えちゃうときありますね。
さっき、変なとこを押して、マイクのとこを押したみたい
な。あ、押しました？あ、マイクのとこちょっと触らないようにしてくださいね。
あ、このマイクがの緑色になってればいいですか？
そうそう。赤はもう消えてない。音が聞こえない状態になってます。
赤を押したら、音声が聞こえなかったので、やっぱ殴らない方が。
触らないでください。マイクボタン触らないでくださいね。一切ね。はい。そこで、まず、いいですか？二人に、しっかり、今からね、適正テストで、いい点数を出すために必要なことをいくつか言います。まず、お二人は、俳優になったと思ってくださいね。俳優さんっていうのは、もうそれで食べてるプロですから、どんな役でも、演じ切ることができるわけですよね。その俳優さんっていうのは、ご自分が過去に体験した体験、過去に体験した記憶っていうものを、頼りにして、おそらく、泣きたいときは、自分の悲しい思い出、なんか思い出したりとかして泣いたり、笑わなきゃいけないときは、なんか、面白かった体験を思い出して、笑ったりとかして、まあ自分の過去の体験を思い出したりして、最初のうちは多分演じてるんでしょうけど、プロになってくると、なんと、体験したことがないような、役柄でも、演じなきゃいけないわけですよね。例えば、殺人者を、殺人したことがないにもかかわらず、人を殺す、シーンとかで人をね、殺めた殺人犯に、なりきって演じなきゃいけないような場合も、プロであれば当然あるわけですよ。で、女性の場合だったら、まだ結婚して子供を産んだことがないにもかかわらず、まるで子供をね、産んだ母親のような役をしなきゃいけない時もある。というふうに、経験がない、過去に記憶がない、そういうことすらも演じなきゃいけない。で、プロと素人のやっぱ違いっていうのは、その演技から出てくる迫力の違いですよね。リアルさの違い。そのリアルさ、迫力の違いは何かというと、感情ですよ。ね。やっぱり感情がリアルに 出せるんですよね、そういう人たちはね。で、つまりそれだけ思い込み力が強いということなんですよね。
あ、プラシーボですかね。
プラシーボ。うん。要は、自分が、その、どんなシチュエーションであっても、自分がその場面に入り込んだときに、やっぱ、それを、あたかも自分が体験してるかのごとく、その時の様子を、感覚を味わえるというかね。
うん、
感情を。
演劇やってたので、よくわかります。
ああ、素晴らしいな。演劇部だったんですか？
はい、中高と。
ああ、素晴らしい。それだったらもう、得意中の得意ですね。あ、じゃあ、あれですね、どうすれば強い感情を出せるかとかいうのは、そういうのはどうやって、あれですか、ご自分で工夫されたですか？
やっぱりまずは想像してみることと、あとは経験した人に聞いてみたりとか、あとは、実際になんかロールプレイングで、こう、じゃあこういう設定で、これでやってみようとか言って、その場でやってみて、で、あ、こんな感じかなとかって、やっぱり想像して。
なるほど。
はい。
ああ、なるほどね。うん。やっぱり、あるね、昔、アマチュアの演劇をやってた方にお聞きしたことがあるんですけど、そのね、いかに感情を出すかっていうので、やっぱりその人は言ってましたけど、自分の中の自我、ね、自我が邪魔するんですって。自我が邪魔して、その役になりきれない。ね。どうしたらその役になりきれるかっていうところで、まず自分の自我を壊す必要があるらしいんですよね。例えば、プロだったら男が女を演じる、あるいは女が男を演じる。これはどっちもできなきゃいけないんですよね、プロはね。まあ、ダスティン・ホフマンという俳優は女性の役をやって、女性を見事にね、演じきったりも、上手に演じてましたしね。やっぱりプロは女役でも本当に女性に出せないぐらいお色気を出して演技をするようなことすらも男でありながらできちゃうんですよね。で、その人言ってましたね。まずね、大きな声を出すとかね。自分の恥ずかしいだとか、ね、こっぱずかしい。なんかこんな大きな声出したら、はしたないとかっていう自分の中にあるブレーキを壊す必要があるので、その人言ってましたけど、大きな声でわーっとね、大声を出してしまうと、なんか、自分の中のストッパーが外れるんですね。そのストッパーがパーンと外れてしまったら、なんか、吹っ切れたような感じになって、例えば自分は男だっていうね。男は格あるべきとか、自分は誰それ誰、何々だと。だから自分はそんなことできないとか、ね。いうふうに全部自分に縛りをかけてるんですよ。人間というものは。例えば女性だったら、そんなことしたら女の子として恥ずかしいから、そんなはしたないことは言えないし、できないわっていうふうに女性の縛りもあるし、男もそうですよ。こんなことしたら男として恥ずかしいから、ね、男としてできないというふうに、男としての縛りがあったりする。ね。というふうに、やっぱり人間、自分の自我っていうのがあって、パーソナリティを守るために、自分に縛りをかけてるんですよね。この縛りを取っ払わないと、なかなか別人格になりきることができない。ね。別人格になりきるというのは自分の人格を壊す必要がある。そこで強い自我を持っている人はやっぱり大変なんですよ。自分というもののストッパーというのが結構堅牢にね、非常に頑固なほどがんじがらめに自分を縛っている場合が多いからね。そういうのを壊して、どんな人格にも、まるで柔らかく、柔軟にね、フレキシブルに対応できるように、 やっぱり心を柔らかくしておかなきゃいけないと。ね。そういうこともあって、非常にね、心をね、柔軟に、してほしいんですけどね。うん。で、まあ、そこでね、いくつかポイント言いますね。まず、一つ目、二つ目のところには、二つ目のね、適性テストのところには、別人格、女性が男性、男性が女性にね、性転換みたいなもんですよね。自分が女になる、自分が男になるというような、性が変わるっていうね、適性テストをやっていただくんですが、これなんかもそうですよ。やっぱり自分が男である、あるいは女であるっていうプライドが硬い人は、なかなかできない。縛りがあるから、やりにくい。そこを取っ払ってね、どこまで、自分を壊して、なりきれるか。ね、そこが大事です。ね。私はね、結構芸能界の中で、俳優として、あるいは女優として、非常に、この人は才能あるなーっていうふうに、感じるのはね、もう何人かいらっしゃるんだけど、まあ、大御所で言えば、三船敏郎さんとかね、緒方健さんとかね、菅原文太さんとかね、うん、西田敏行さんとかね、うまいですよ、演技が。あるいは、高倉健さんとかね、やっぱり、あの人しかできものすごいやっぱり、うん、ものすごい迫真の演技を、あるいは吉永小百合さんとかね、黒沢映画なんかで必ず出てくる三船敏郎さんとか、やっぱり演技見てたら、やっぱすごい、特に晩年のあの方の演技は、軍人の格好させたら、あの人ほど、パシッとかっこよく決まる俳優さんなかなかいないですよ。連合艦隊司令長官をね、演じられた時の姿見たら、もう、本当に痺れるね。いやー、すごい。とにかくね、すごい俳優さんっていうのは、体から出るオーラっていうかね、やっぱりその、なりきっちゃうんだよね。どんな役にでもね。素晴らしい。若手で言うとね、私は最近、この人才能あるなって感じてるのは、松山ケンイチさんね。デスノートとか、ね。
はい。
あと、ゼニゲバとかね。ああいう、あれに出てましたけど、特に、あるいは、伝言、なんだ、俺たちのヤマトにも出てたかな。うまいよね、松山健一。ゼニゲバの中で出てくる、その主人公役をしてた松山健一は、人を殺したっていう設定になってるんで、まあ、顔にね、傷を負った主人公がね、松山健一は見事にうまく演じてましたけど、人を殺した心の中の闇をね、顔の半分で演じるんですけど、うまいね。うまい。すごいね、なんていうか、どんよりと曇ったような空気を顔で演じることが、あの若さでできるっていうのはすごい。でも彼は人を殺したことないはずなんだよね。殺したことがないにもかかわらず人を殺したような顔ができるんだよね。
うん。
あれはすごい。あと女性で、綾瀬はるかね。あの子もね、目の表情があれほどね、千変万化する。目が三角になったりしますしね、あの子ね。目が丸くなったり三角になったり四角になったりね。目の形が変わるんですよ、あの子ね。目で、あれだけ表情をたくさん出せる女優さんっていうのは、あれも少ないね。すごい、すごい才能を持ってます、あの子もね。すごい思い込み力が強いんだなって私は思いますね。宮崎葵もそうですよ。ね。彼女も、あの年齢で、あの若さで、ね、見事に、ね、皆さんもご存知、大河ドラマでね、篤姫でしたっけ？ね、演じたけど、うまかった。38歳の年齢の 人を、当時21歳か22歳だったんじゃないかな、あの年齢で。子供も産んでないのに、ね、産んだこともないのに、ちゃんとそれを子供の、まあお母さん役を演じきるとかね、まあすごいなと思った。というふうにね、みんな彼女や彼らに共通するところは、すごいやっぱ自分の 自我を、破壊して、何にでもなりきることができる自我の柔らかさを持ってるね。そのあたりを皆さんもちょっと見習ってですね、やってほしいんだけど、多分彼女たち、彼らが、この思い込み力のテストをやったとしたら、おそらく、このプロの俳優たちは、100を超してるはずだと思う。多分。うん、多分。
すごい。
多分。
柔軟性を持ってるの
に。うん。多分もう 150% とかね。ね。中には、緒方健とか、ああいう人なんかはもう、すごいやろね。あるいは、三浦敏郎さんとか、あの辺になると、ひょっとしたら、200ぐらいやれるんじゃないかなと。200% とかね。うん、すごいよ。いや、本当にね、すごい。あの方が、弁慶の仁王立ちって言ってね、体中に矢を受けてね、立ったまま死んだという弁慶の役をね、彼が若い時に映画のワンシーンで、私は見たんだけど、それを。古い映画で見たんだけど、怖いぐらいの迫力で、目を開いたままピタッと止まってね、あれは驚いた。ものすごい衝撃を受けましたね。あの演技ができる人はもうそんな数いないですよ。とにかくね、思い込み力がすごい強いんですよ、ああいう人たちは。だからもう200とか、150か200とかいう、そういう数字が出せるぐらいの思い込み力を持ってらっしゃる。あの人たちを目標にして演じきてほしいんですよ。ね。大事なことは、ポイントは、まずその自分が、その過去の嬉しい思い出の場合だったら、自分が例えば15歳だったら、15歳の年齢に戻ってください。ね。今現在、お二人は21歳か22歳くらいの年齢であると。ね。よく勘違いしやすいのは、21歳か22歳の年齢で、そのままの知能指数、そのままの経験値を持って15歳の自分になるんではないんですよ。例えば52歳の方がいらっしゃったとしたら、よく言うんですよ。私、15歳の頃のね、嬉しかった思い出を思い出してみるんですが、この52歳の経験豊かな、ね、脳のままで15歳に戻るんです。15歳に戻ったというつもりになるんですかっていう言い方したんだけど、そうじゃない。IQ すらも15歳当時まで落としてほしいんですよ。
うん、
完全に15歳のまだこれから世の中に、まあ、出たこともない、まだ恋もしてない、ね、世の中のことも何も知らない、その時のまだ白紙のような純白だった頃の自分に戻って15歳になりきってほしいんですよ。ね、52歳だった子供も出産して人生の表も裏もね、知り尽くしたような方だと思うんだけど、そういう50代のそういう経験は忘れて15歳の自分に戻り、まだ15年しか生きてきてない自分になりきって15歳のその時の自分にタイムスリップしてほしいんですよ。わかりますね。
はい。
50代のままで頭戻したら見るものすべて50代の目で見ちゃうでしょ。ね、15歳の自分に戻っても頭の中は50代ですよ。それじゃいけない。そうじゃない。15歳の時の脳で目で見てほしいんですよ。その時のシチュエーションに入り込んでね。そこが大事。
その当時にも自分が元に戻る。
そう。そう。そういうこと。今の自分が戻るんじゃなくて、その時の自分に完全にタイムマシンで戻って、ね。その自分に、また何も、世の中の苦しいこともまだ何も体験してない時の自分に戻って感じてほしい。いいですか？じゃあその要領で今からまず剣の構えしてください。
はいはい
はい、剣の構えしてくださいね。はい、 はい、その剣の構えをして、おへその前10センチくらいのところで剣の構えをして、肩の力を抜いて、で、もう頭の意識はもう全部下に下ろして、今、丹田のあたりにね、意識を留めたと思って、剣の構えしてくださいね。はい。はい、その椅子には浅く腰掛けて、背筋はシャンとまっすぐ伸ばしてください。で、肩の力抜く。はい、はい、その状態で、いいですか？できるだけね、早い時間で高いパーセンテージの、その思い込み力を発揮してほしいんです。例えば、私、15分かけて 85% までしました。これじゃいけないんですよ。長い時間かけて 85% じゃいけない。短い時間で、できるだけマックスの状態。できるだけ最大の感覚、もうこれ以上ない。もう自分はもう限界です。もう85が限界です。っていうようなレベルまで、短時間で到達してほしい。早ければ早いほどいい。理想は、本当理想は、もう、そうね、数秒でやれば一番理想なんだけれども、まあ、10秒ぐらいで到達ぐらいの、目標でもいいですから、とにかく短い時間で強い感覚を出すのがポイントです。はい。いいですか？はい、だから、トロトロじゃなくって、さっと感じてくださいね。で、そこで私はお二人の、この感覚を、その、客観的に今何パーセントかっていうのは、わからないので、黙ってるとわからないので、お二人に、自分で自己申告してほしいんです。例えば、よーい、スタートって言ってから、その時に自分が感じれる感覚が、例えば、50% だとしたら、50って言ってください。そして、50っていうのはね、例えば15歳の時のその感情、感覚が 100% とするならば、その半分が 50% だと思ってください。その大体半分ぐらいの感情、感激レベルが50。で、全く何も感じない状態が0。と考えて、そして半分よりもちょっと上っていうのは 60%。それでももうちょっと上っていうのが 70%。もうちょっと上が 80% っていうふうに、まあ、100に対して、あるいは 50% に対してどれだけ強いかっていうので、大体目安で何パーセントぐらいか言ってもらえればいいですね。で、自分で言ってください。今50、60、例えばこんな感じ。50、60、70、80、85マックスっていう感じで、ね。トモさん、今ね、マイク近づけてません？夫婦言ってますよ。夫婦。
話しました。
夫婦言ってんだよ。鼻息かなんかが当たってるんで、それちょっと、だからちょっとマイクを、口の風の当たるところから外してくださいね。はい。はい、その状態で、ですか？できるだけ早く。そして、最大のマックスが例えば 85%、あるいは 90% だったら、で最大に達したときはマックスって言ってください。90%、マックスって感じで言ってください。はい、行きますよ。はい。じゃあ、行きます。用意、スタートって言ったらやってください。で、数字を言ってくださいね。はい。ご自分の、はい、その楽しかった思い出を今思い出してください。イメージ化してください。
はい。
はい、その時に自分が、その時の年齢に入り込んでください。完全にその時の年齢の IQ に戻して、で、その時の臨場感を皮膚感覚的にね、しっかりと味わい、なりきってください。いきますよ。はい、よーい、スタート。何パーセントか言ってくださいね。
50。
はい。
49。
はい。
59。
はい。
55。
はい。
6。 60。70。
はい。
80。
はい。
77。
はい。
マックス。
80マックス。はい。
はい。
トモさんもマックスだと言ってくださいね。
81。
はい。
マックスです。
はい。
もう、限界。
はい。80いった。しほさんが80でしたっけ？
はい。
で、トモさんが81でほぼ同じぐらいでマックスということでね。はい。わかりました。はい。じゃあ次は、女性、あるいは男性になったと。自分が女装や男装をして、体も異性の体つきになったと仮定して、最大で何パーセントまで異性になったと思い込むことができますかということで。これもね、さっきの要領です。自分の自我を壊してください。そして、イメージするときのポイントなんですが、変な話ですけど、自分の体が異性の体になったと。ということは、体も異性の体になるわけだから、男性の場合は女性のような体になったと。だから下着も女性の下着を身につけ、で髪も長くなって、お化粧もして、ね、香水もつけてとか、口紅塗ってとかいうところまでね、リアルに味わ、感じてください。で、例えば男性の場合スカートを履いてるとか、ね、女性の下着を身につけてるとかいうふうに、もう体つきまで全部女性になったと思ってください。で、女性の場合も同じく、口にひげがあるとかね。ね。体も筋骨隆々としてるとかね。体までも男性の体になり、男性のような下着を履き、男性のような服装を着てる。ね。男性のような髪型をしている。短く、刈られた髪。ね。ひげを生えてる。ひょっとしたら、男性的に、ね、タバコ吸ってるのかわからない。まあ、わからないけれども。そういうふうに男性的な、体好きになったと思って、そして自分が男になった、あるいは女になったっていうふうに、心までも異性になったと思い込んでくださいね。そこまでね、なりきるんですよ。その時に大体何パーセントになれるか、その時に自分が女である、男であるっていうこだわりっていうか、プライドとか、そういうのが心の中に引きずってると、なかなか点数が上がりません。これを捨てて、壊して、なりきってくださいね。はい、行きますよ。はい、天の構えして、目をつぶって、肩の力を抜いて、背筋を伸ばして、浅く腰掛けて行きます。はい、よーい、スタート。点数いってくださいね。はい。
50。
はい。
60。
はい。
70。
はい。
80。
はい。
65。
65。
90。
はい。
もう90が限界です。
90が限界ですね。わかりました。あ、ちょっと志保さんが、落ちてしまいましたね。ちょっと落ちちゃうんだよね。ちょっと待っときましょうね。
あ、はい。
今復活されると思うんで、時々落ちることがあるんでね、無線 LAN を使ってらっしゃるんで、落ちることがあるんですけど、
イメージでも女性に、なんか自分がこう、こうなってるような。
そうそうそうそう。
ほぼ、もう、スカートとかの女性の服装も、もう自分が着てるように、錯覚するような感じでした。
そうでしょう。自分でやったときは、点数がなんか 30% ぐらいしかできないって言ってましたね。
8年70とか、言ったんですけど、
うんうんうん、
なんか、つ つい最近20とか、自分、前はもう 20% 以上は上がらなかったんです。
何が原因だったんですか？
いや、結構、仕事先とか、いろいろ、なんか悩みとか、それが、人間関係が、ちょっと原因だったと思うんですけど。
あ、志保さん大丈夫ですか？復帰しました。
はい、接続が切れたみたい
です。ああ、大丈夫ですね。はい。
はい。
はい。志保さんは何パーセントが最大でした？
あ、切れる直前が70マックスでした。
70マックスですね。はい。
はい。
ともさんがえらい大きくて 90% まで来ましたね。
はい。
ね、ともさん 90% まで来ましたね。すごいですね。うん。はい。やっぱりね、さっきともさんがおっしゃったんですよ。すごく自分でやった時に点数が低かったと。ね、その原因は、やっぱり日常で仕事とかで、なんか、うまくいかなかったこととかで、やっぱり、気持ちがね、沈んでる。要は、気持ちが沈んでるような時は、感情が出にくいわけでしょ、ともさん。
あ、はい。
そうですよね。で、20% ぐらいしか、感情が出ない時があったって言ってましたよね。ね、ともさんね。
はい。
うん。だけど、今、私に誘導されてやったら、とてつもなく数字高く出るじゃないですか。
あ、はい。単純に意識を置くと、
うん、
なんかリラックスするというか、どこか気持ちが落ち着きます。
そうでしょ。うん。そうなんですよ。単純に意識を置きながら、私の適正テストをやると結構うまくいきますんでね。はい。じゃあ、女装男装はこれもお二人とも全然問題文句なく、いい点数が出ました。次はね、幼稚園時代の自分に戻ったと仮定して、最大で何パーセント幼稚園時代の自分になりきれますか？完全に幼稚園時代の自分になりきれた場合を100としますと。これをちょっとやっていただきますが、幼稚園、あ、今また落ちたな。うん、ちょっと待ってね、今また落ちちゃったんで。はい、あ、今度はあれか。ともさんが落ちたんだな。
はい。
代わり番号に落ちるね。うん。幼稚園時代の自分っていうのは、5歳ぐらいですよね。5歳ぐらいね。
そうですね。
うん、5歳ぐらいの自分っていうのは、まだ何にも物心も、あ、物心はついてるかもしれないけれども、やっぱり、まだ子供で、世の中のことも何もわからない、ね。自我もまだ出てないような時代。はい、そういう自分に戻るというのは、本当、なんていうかな。まあ、思い出としては5歳ぐらいの時の記憶ってあると思うんですけど、その時の自分になりきるっていうのは、これやろうと思えばできますから。
はい、
やろうと思えばできますから。ちょっと待ってくださいね。今、ともさんが復帰されたらやれますからね。今の要領でいけば、お二人とも多分いけそうなのでね。で、だいぶコツが分かってきたと思うんでね。
はい。
やっぱりどうですか？私が誘導してやった方が、より感覚強く出せるでしょ
う。私はやっぱり一人の方が集中できます。
あ、本当。
はい、なんかやっぱり、余計な声とかが入ると、そこへ集中がすぐ途切れてくる。
そっか。なるほど。父さんは逆みたいで、自分で一人やったら、20% しかいかなかったらしいですよ。30%。ところが今やったら、90とか、80とか、えらい数字が高いんでね。適正テストは、全然問題ない。あ、今戻ってきたね、父さんがね。
うん。
父さん、復帰してください。大丈夫ですか？トモさん。あ、大丈夫ですか？
聞こえますか？
あ、聞こえます。
はい。
なんか落ちましたね。
あ、なんか。
うん、ちょっと不安定だね。
え、そうですね。
え、じゃあ行きますよ。幼稚園の時代、はい、はい、幼稚園の時の IQ まで全部幼稚園時代に戻します。行きますよ。また同じよくパーセンテージを言ってください。はい、はい、いきます。はい、よーい、スタート。
20。
はい。
30。
はい。
40。
はい。
30。
はい。
40。
はい。
50。
はい。
35。
はい。
60。
はい。
50。
はい。
60が限界。
はい。
55マックス。
55マックスぐらい。
はい。
なかなか難しいですか、幼稚園時代は。
あ、はい。
な
んかもう記憶が全然なくて。
なんかその幼稚園時代になんか印象深いような、なんか記憶ってなかったですか？
なんかブロックを作ってたりとか。
そうそうそう。なんかその時の、その時のね、様子をね、頭に思い浮かべて、その時の気持ちになりきるんですよ。
はい。
その主人、そこの、なんていうか、シチュエーション、その情景っていうのかな、そこに自分が入り込むんですよ。
はい。
ちょっともう一回もう少し頑張ってやってみてください。いいですか？そのシチュエーションになりきる。そして、その時の、例えば、周りの雰囲気とか空気とかを、皮膚感覚的に味わってみてください。
はい。
結構ね、周りの空気、状況、なんていうかな、自分が、まあそういう、幼い頃の自分の中に、まるで、その、霊媒師が、その霊魂をね、呼び込んで自分と魂が一体化するときってあるじゃないですか。乗り移らせるっていうかね。あの時に体を借りて、霊媒師の体を借りて魂が入っていろんなことを語ったりする。憑依した状態っていうのかな。あんなでもいいですよ。
はい。
もし、5歳児のとこ状態に、IQ まで戻すことがちょっと難しいのであれば、その5歳児の時の記憶に自分のままが、自分がその中にはまり込んで、味わってもいいですよ。
はい。
うん、ちょっとやってみてください、もう少し。
はい。
きっとできるはずです。お二人ともすごい、思い込み力ある方なんで。はい、いきますよ。はい、よーい、はい、スタート。はい。
20。
はい。
50。
はい。
60。
はい。
40。
はい。
70。
はい。
50。
はい。
65。
75。はい。
マックス。
はい。
60。
はい。
70。
はい。
75が限界です
。はい、わかりました。結構ね、ちょっと自分の状態のままでもいいから、幼い頃にね、こう乗り移らせるやり方だとどうですか？感じてますでしょ？
あ、はい、劇とか、
うん、
幼稚園の時に劇、お芝居でしたね。
うんうん、
あれ、あの時の自分の役、
うん
ちょっと、半分ぐらいの なんか、エンチティ行った時の気持ちも、
うん、うん。なるほど。
戻りましたね。
うん、戻りましたね。しほさんどうでした？
私は気持ちっていうよりは、その肌で感じるっていうのを教えていただいたので、その保育園の板張りの床を走る感覚だとか、なんか外に出た時の、なんかその、なんかベランダの様子とか、そう、なんか自分ちっちゃいからこの視点、自分から見たこの空間、思い浮かべたら、さっきよりは、なんとなく。
行きましたでしょ？
はい。
そうなんですよ。だから、やろうと思ったらね、ちょっとしたコツなんでね、できるんですよ。能力、お二人とも持ってるんでね、はい。うん。ちょっとしたコツなんですよね。だから、適正力はあるんだけれども、ちょっとしたコツがわからないので、あえて点数が、下目にね、なってしまってらっしゃる方が結構いらっしゃると思う。でもお二人、ちょっと私のアドバイスによって、これだけ点数が上がるもんですから、諦めちゃいかんというのはわかるでしょ。
はい。
ね、うん、よかったです。いい点数がやっぱりちゃんと出せたんでね。はい、今度はね、ちょっと人によっては難しいこともあるかもしれませんが、自分がいつも使っている筆記具を自分だと思い込んで、最大で何パーセントまで自分自身が筆記具、あるいは、それはボールペンとか、万年筆とか、シャーペンシルとかね、そういうものでいいですから、筆記具になりきることができますかっていう、この問題があります。人間って、やっぱり生き物ですから、生きてる生命を持ってるわけだから、やっぱりこの生きてない、生命のないようなものになりきるっていうのは、ある意味苦手な人もやっぱりいるわけですよ。この感情もないようなね、そういうものになりきる。そこで、だけどね、物にもね、感情が、なきしもあらずなんですよ。例えばね、例を挙げて、藁人形ってあるでしょ？呪いの藁人形。
はい、
ね。もし、自分の自宅の、どっか、自分の自宅の家のね、裏のあたりで、わら人形がもし五寸釘で打ち込まれてたらどう思います？怖くないですか？
ちょっと怖いです
ね。怖いでしょ？
怖い。
近所の人がね、いやいやいや、あなたの家の後ろに、裏に、これが刺さってた、しましたよって言ってね、わら人形と釘とをね、持って、隣の人が心配そうにね、持ってきてくれたときに、その藁人形を見たときにゾーッとしません？
いや、結構気味が悪くて。
でしょ？で、もしですよ、あなたの友人が近くで藁を編んでね、人形を作って、はいって渡された藁人形と比べたら、全然違うでしょ？あるいは自分が藁で編んで作った藁人形と、五寸釘で打たれた藁人形と、多分ね、念がこもってるから、五寸釘で打たれた呪いの藁人形から何か出てますよ、きっと。その人間の呪いのその、怨念みたいなのが。多分。物にも念はこもると、私は思うんですよ。物にも念はこもると。だからね、面白い話ね。機械で、お寿司をね、自動、寿司握り機っていうのをね、発明した人がいたんだけど、本当、職人と同じような綺麗なシャリをね、ご飯を、自動的にたくさん大量に、こう、ああいう形に握って、その上に、要はネタを乗せていく。そして、お皿の上に配置すると、そういう機械を作った人がいたんだけれども、機械で作ったお寿司と、で、一流のね、寿司職人が、いらっしゃいって言ってね、手で、こう、2本の指でね、こう、パッパッパッと、で、握って、作られたお寿司と、どっちが美味しいか。全く作り方は一緒なんですよ。人間が握ったお寿司の方がはるかにうまいんですって。 らしいですよ。聞く、うん。違うんです。
愛情が。
そうそう、思いがこもってんのよ。
機械だと何もこもってないけど。
そう。
お寿司でもあの回転寿司とかの機械作ったよりも、
うん、
あの、板前さん、あの、板前で、
そうそう。
ってくれて、それを、
そうそうそう。
直接出してくれる。
うん。
だから人の、
そうそうそうそう。味が違うんですよ。
味がこもってるのが、
うん。
一番。
そうそう。どうもそうらしいですよ。うん。だから、例えば自分の、ね、愛する、例えば、恋人がね、例えば男がね、自分の彼女が一生懸命おにぎりを握ってくれてですよ。で、一緒にデートで、ピクニックで、可愛い彼女が作ってくれた手作りのね、お弁当の中に、おむすびが入ってたとしたら、で、形はね、全く100円、全くコンビニに売ってるおにぎりと形一緒だとしても、多分味違うと思いますよ。
うん、
全くシャリも全部、ご飯も全部同じものを作ってても、一生懸命自分の好きな彼女が作ってくれたおにぎりは、なんか知らないけど、とてつもない味が、多分、何か違う味がこもってて、感動すると思う、多分。本当にね、物にも念がこもるんですよ。生き物じゃないものにもね、その作った人の念が。ね。だからね、気持ち悪い話かもしれないけど、大正時代に、お人形さんを大事に持ってて、で、交通事故にあって亡くなっちゃって、で、それ以降、その人形さんの髪が伸びるようになっちゃったっていう、お菊人形って聞いたことありません？
はい。
有名な話ですよ。毎年散髪してるんですって。
うわぁ。
だからもう、大正時代からずっと伸び続けてるんで、最初は、うん、そんな長くなかったのが今はもう足につくぐらいの長さになっちゃってるらしいですよ。
わあ。
それで切らないともうあれだから毎年切って散髪してるっていうんだからすごいよね。うん。毎月毎月数ミリずつ伸びていくっていうんですからね。
いやー。
うん。だからやっぱり念のこもるんですって。ものでも。
うん
ね、というふうなことを頭にね、置いた上で、今からやる筆記具に自分が乗り移って、筆記具に自分がなりきったというふうにしたときに何パーセントまでその筆記具になりきれますかっていうのは多分やりやすくなると思う。うん、今のことを前提に置いてやると。ね、自分がその万年筆、あるいはシャープペンシル、あるいはボールペンになりきったとすれば、その冷たい、そのボールペンの感じとかね。あ、また、ともさん、鼻息がまた当たってるよ。
あ、いや。
ちょっと外してみて。うん。ボールペンとか、それに、なりきったら、その冷たい感じ、あれ硬い感じ、あるいは、そのボールペンの先の尖った感じとかが、まるで体の、自分の体と一体化して、なんかそのような感触が、こう感じれる。皮膚感覚でなんか感じるっていうかね、温度とかなんか硬さとか感じるはず。そういう、
うん、
もっとそういう風なことを注意しながらやってみてください。いいですか？
はい。
はい、行きますよ。はい、剣の構えして、はい。はい、意識は丹田、ね、おへその下の丹田のあたりに置いてください。女性は子宮のあたりに意識を置いてみてください。はい、行きますよ。はい。今度は筆記具になりきります。あ、なんか目の前に、筆記具ありますか？
あ、はい、あります。
なんか手に取ってください。例えば、志保さんは何持ってますか？
鉛筆です。
鉛筆。ともさんは？
シャープペンシル。
シャープペンシル。じゃあ、それをよくか、お二人はそれをね、裏返したり、ひっくり返したりして、その形をよーく、観察してください。で、手で触って、形とか、温度とか、硬さとかを、体で、味わってみてください。いいですか？はい。それじゃあ、今から、それを、まあ、机の上に置いて、見ながらでもいいし、目をつぶってでもいいです。時々目を開けてもいいから、自分の目の前に置いて、はい、それに、そのものになりきります。だから生物じゃない、非生物に 自分がなりきります。いきますよ。はい、またパーセンテージ言ってください。よーい、スタート。
20。
はい。
15。
はい。
30。
はい。
50。
はい。
50。
はい。
60。
はい。
65。
はい。
マックス。
はい。
70。
はい。
90。
はい。
95。
はい。
マックス。
マックス。はい。はいはい。やっていただきましたけど、トモさん、えらい数字高いですね。
結構自分がシャルティーシェになりきった、
うん、
状態で、
うんうん、
ちょっとなんか頭が、
ね、
なんか尖ってて、
うんうん、
なんか足がこう、ボタンの、
うん、
ようにに感じます。
ああ、なるほどね。あ、
さっき手で触ったような、
うん、
冷たくて硬い感じですかね。
うんうんうん、
やっぱ皮膚感、手で触ってるこういう皮膚感覚とかも、
うんうんうん、
なんか研ぎ澄ました
うんうん、
感情を込めて、
うんうんうん、
やれば、
うんうん、
結構うまくいきます、
ね。なるほど、なるほど。しほさんどうでした？やってみて。
硬さとかは、なんとか想像できたんですけど、
うんうんうん、
なんか形がちょっと、やりきるのが難しかったかなって。
なので、皮膚感覚も使って感じてみてました？
はい。
なるほど。なかなか難しかったね。
はい。
形がね。なるほどね。わかりました。はい。じゃあ次はね、鋭いナイフで自分の手のひらを切り裂いたとイメージしてください。最大で何パーセントまで手のひらに痛みを思い込み力で感じることができますか？あんまりやりたくないかもしれませんが、ね、例えば左手の手のひらを右手でね、ナイフを持ってると仮定して、ね。いや、想像しただけでもゾッとしますけど、ナイフを、ね、手のひらを、こう、ぐずぐずぐずぐずっとこう切っていったら、そら痛いし、血は出るし、肉はパックリとね、こう手のひらの肉はパックリと口開いたみたいに開いてきますけどね。その時、ギリギリギリギリとね、切り裂いていく時の痛みっていうかね、それをしっかりと味わいながら、その痛みね、をどこまで感じれるか、何パーセントも感じれるか、やってみてください。いいですか？もう目の、その時はもうあれだったら剣の構えをしないで、手のひらに、ナイフを切りつけたっていう風な感じで、やってもらってもいいですよ。手のひらを見ながらやっても構わないですし、
はい。
うん。あれは剣の構えして、剣の構えし、やりづらいかな。手のひらを見ながら、例えば左手の手のひらを見ながら、左手を切り裂いたっていうふうに、やってもいいです。
はい。
はい、いきますね。はい、いきます。はい。はい、剣の構えじゃない、姿勢だけでも正してですね。で、ひょっとしたら、ひょっとしたら剣の構えに近いような感じで、左手の手のひらを上にして、右手の手のひらの上に乗っけて、要は左手の手のひらを、顔の、自分の目で見ながら、ちょうどおへその前10センチぐらいのところで、ね、左手の手のひらを上に向けながら、右手の手のひらでそれをサポートするようにして、ちょうど剣の構えに近いような感じで、おへその前10センチあたりに置いて、それで、その痛みを感じるようにしてみたら、どうですかね？ちょっとやってみてください。いきますよ。
はい。
よーい、スタート。
60。
はい。
70。
はい。
50。
はい。
80。
はい。
70。75?
85。
はい。
マックス。
はい。
80。
はい。
80がマックス。
はい。はい。しほさんが85、ともさんが 80%。もう文句なし、全然問題ないですね。はい。じゃあ次に、濡れた手でコンセントを触れて感電したとイメージして、最大で何パーセントまで指先にビリビリビリと感電した時の、激痛かを思い込み力で感じることができますか。まあ、これは経験した人だったら、その経験を思い出してもいいですから、濡れた手でコンセントを触れたらビリビリってきますよね。あれを想像しながらやってみてください。はい。はい、ですか。剣の構えしたままでもいいですよ。剣の構えしたままで指の先っちょに、を濡らして、ピッと、コンセント指入れたっていう風にしてもいいですから。はい。剣の構えしたままでいいです。はい、やってますよ。はい、よーい、スタート。
80。
はい。
80。
はい。
40。
85。
はい。85マックス。はい。
70。
はい。
98。
はい。
が限界です。
はい。
マックスです。
はい、わかりました。今、一応ブログには載ってる適性テストのすべてを、やっていただいたんですが、そこでちょっと追加でね、これもやってみたいと思います。まずお二人が、自分の家のお風呂でもいいです。自分の家のお風呂。ね。自分の家のお風呂、あるいは温泉でもいいですよ。温泉。自分が過去記憶にある温泉でもいいです。すっごい熱い温泉。あるいは自分の家のお風呂ですっごい熱いお風呂に首まで浸かってると。温泉でもいいですよ。どっちでもいいです。そしてその温泉に、熱い温泉に首まで浸かってる時のその暑さを全身で、やっぱりね、皮膚感覚で熱いって感じを感じると思いますが、それを何パーセントまで強くリアルに感じているか、それをやってください。はい、首まで熱いお風呂。
い
きますよ。はい、熱い温泉。
はい、
はい、よーい、スタート。
40。
はい。
30。
はい。
50。
はい。
80。
はい。
70。
はい。
90。
はい。
80。
はい。
100。
マックスで。
シホさんは何パーセントマックスですか
?80 で。
80で。はい。わかりました。トモさん100ってすごいね。はい。はい。じゃあね、今度は真逆で、大衆浴場ではもう自分の家の、お風呂でも構わないです。今度は、なんと氷がいっぱい、ね、いっぱい氷が入ったお風呂、あるいは、そういう大衆浴場でもいいです。もういっぱいお風呂、氷が入った、その氷水ですよ。その氷、冷たい氷水を首までね、使ってて、その冷たさを皮膚感覚で味わってみてください。はい、いきますよ。はい、よーい、スタート。
はい。60。
はい。
70。
はい。
80。
はい。
60。
90。
はい。
マックス。
はい。
80マックスです
。はい。で、志保さんが90、ともさんが80マックスということでね。はい。わかりました。じゃあ、最後はね、今度は全身をね、蚊に刺されたと。蚊は痒いですよね。体中をね、もう背中から胸から手からもう足からもう首からもういっぱい蚊に刺されて痒くてしょうがないのをじっと我慢してる。ね、この痒さ、その感覚をどこまで再現できるか。はい、いきますよ。いっぱい刺された。もう何百匹の蚊に刺されたと思って。はい、いきますよ。はい、よーい、スタート。
50。
はい。
30。
はい。
40。
はい。
50。
はい。
70。
はい。
60。
はい。
70。
はい。志保さん、70ですか？
はい。
70マックス。はい。ともさんは？
70、同じ。
同じね。はい。わかりました。それ、うん、今のところね、うん、その感覚、それか思い込み力の方は、もうお二人とも申し分ありません。そこでちょっとお二人に質問ですが、お二人は、方向音痴ですか？
方向音痴じゃ
ない。
ない。
ないですか。はいはい。方向音痴じゃない。はい。テスト。
そんなに困ったことはないです。
こんなことない。はいはい。わかりました。はい、あと、うの、あの、さの判定テストってやったと思うんですが、しおさんの方は、30点という点数が出てるんですが、ともさんは何、ともさん何点でした？
20。
何点でした？
あ、この、
うの派の差の判定テストっていうのを受けたと思うんですけど、
あ、はい。
何点か点数が出たと思います。覚えてます？何点だったか。
この前やったの、
ええ、
もう5ヶ月前だったので、
ええ、あ、だいぶ古い、あ、
結構前なのですか、
忘れちゃった。あの、どんなあのコメントが書いてあったか覚えてます？例えば左脳を使いすぎてるとか、あれ、うん。
しか、あの、右脳と、
うん、
あの、確か、左脳が、なんか、噛み合ってる。
あ、う、あ、ん、噛み合ってる。はいはいはい。なるほど。はいはいはい。うん、書いてました。はあ、はあはは
あ、書いちゃったと。
うん、なるほどね。はいはい。志保さんが30点で、ちょっと左脳が先行してます。理屈っぽくなりすぎですねって書いてますけど、あの、志保さんは、どういう、あれですか、あの、自分でもやっぱり理数系ですか？
ねえ、全然そんなこと思ったことなくって。
あ、そうなんだ。あ、
はい、もう数学とか、なんか物理系とかも全部嫌いだし。
あ、そうですか。じゃあ、どちらか文系ですね。
はい、そうですね。どっちかっていうと、やっぱり、現代文とか、国語とかの方が好きで。
あ、そうなんだ。あ、
はい。
まあ、この点数はあくまで参考程度のあれなんでね。
はい、
まあ、あれですよ。そんなに、はい、正確に言い当ててるわけじゃないんですけど、まあ、はい、ちょっと参考になるかなと。ただ、今やっていただいた、その、適正テストの点数っていうのは、お二人ともね、非常にいい結果が出てますんでね。
はい、
問題ないと思いますよ。はい、うん、問題ないと思います。はい、写真的記憶術が一番習得が難しいと言われてるんですが、この適正テストの結果だと、うん、その一番難しい写真的記憶術、まあ、その一番難しい写真的記憶術に、を習得できるレベルっていうのは、まあ、60%? 以上あればいけるというのに対して、皆さんはもうそれよりももっと高い70とか80とかね、非常に高い数字を出されてるんで、全然問題ないと思います。これがね、強ければ強いほど、より、上達できると思いますから、ご自分でどんどんね、もっともっとね、練習していかれると、もっと上達が高くなります。まあ、今現在でも、十分習得できるだけの、ポテンシャルは持ってらっしゃいますね。お二人とも。で、ともさんは理系なんですか？まあ、医学部ということは理系ですか？
理系、数学とか、
ええ。
まあ、結構、得意な方
を。ああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。なるほど。だけど、噛み合ってるっていうことは、多分、点数は、50点以上は、あるんじゃない？
真ん中なんですかね。
うん、いや、右脳と左脳のバランスがいいってことですね。
あ、組み合ってるってことは、右脳左脳の
バランスがいい。
どっちもバランスがいい。
うん、うん、うん。多分、いいんでしょう。多分ね。まあ、お二人とも今のところね、もう引っかかるところがどこにもないので、で、お二人は受講されるときは、スカイプを使って受講なされるんですか、それとも、スカイプじゃない、クソバシティですか、それとも直接講義ですか、どっちですか？
私はスカイプ希望ですね。
ソバシティね、ソバシティでね。
あ、そう、ソバシティ
です、ね。はい。トモさんは？
ソバシティ。
あ、そうですか。じゃあ、お二人ともソバシティね。わかりました。はい。本当ね、いろんな質問もいくつか出まして、それに対してもお答えしましたように、私の記憶術は、本当に適正テストが合格レベルにある方であれば、もう本当1日以内で習得できるし、使えば使うほど、ますます、その方法が、もう体に一体化してくるというかね、それでね、面白いのは、受講なされてから、毎日毎日ね、いろんなところで使っていくうちに、特にね、写真的記憶術を受講されたお客様の、3ヶ月後ぐらいの様子を聞いてみると、なんかね、その方は、まあ、仕事上、今までも記憶がすごく悪かった方なんです。年齢がね、27歳の方かな。ね、非常に記憶力が悪くて、で、勉強もね、苦手で、大学も行かれなかったって言ってましたけど、で、ところが、録音的記憶術、じゃあ写真的記憶術、録音的記憶術、それから、変換式明示記憶術もやったのかな。で、やってみた結果ね、その方は、立体結合もやったのかな、立体結合までやったのかな、ミックスへの立体結合までやったんだ。そしたらね、その方はね、ある作業があって、その上司から命ぜられて、部屋に行って、いろんなものがいっぱい、物置のようにいっぱい物が置いてある部屋で、なんか作業してたらしいんですが、そこで、作業してるときに、まあ、一つ作業が終わって、別の部屋に集まったときに上司が、ところでさ、あの部屋に、あと何を置いてやったっけっていうふうにね、みんなにね、作業した人に質問したんですって。何が置いてたっけなって言って。そしたら、他の人は、ちょっと思い出せないですよ、って言ってね。そしたら、その人だけがね、なんとなんとなんとなんと何が置いてありましたっていうふうに答えたらしくて、で、なら、他のね、一緒に作業した連中が、おー、嘘って、そんな、俺は全然思い出せなかったけど、本当かよって、いや、確かになんとかなんとか何か、部屋にありましたよって言うから、まあ、上司が、じゃあ行ってみようかって言ってみたら、その通りあったらしいんですよ。そして、お前すごいなって。何あの作業中に目に映ったものが 何が頭に入ってたんかよと。ね、その別に意識してないのに、なんで覚えてんのよと。本人もびっくりしちゃってね。いつの間にか、もう写真的記憶率を日頃使っているうちに、なんかね、意識しなくても、まあ、要は、内臓記憶力が高まったんでしょうかね。内臓で記憶する癖がついたのか、なんか、頭の中に、記憶率を意識してないのに、知らず知らずのうちに、それで覚えてたって言うんですよね。そして、そして、なんか知らないけど、みんなが覚えてないようなことでも、ちゃんと答えられて、そして人、上司から、お前すげえ、すごい記憶力だな、って言ってね、褒められたって言うんですよ。お前天才か、って言って。そうそう、お前天才か、って言われたらしくて、すんごく記憶に自信がなかった彼は、嬉しくなったらしいんですよ。でそういうことがね、やたら多くなってきたって言ってましたよ、日常の中で。でね、
他人からこう言われたら一番わかりやすいですね。
そうそう。それでね、なんかやたらね、人から、お前変わったなとかでね、なんか自信に満ち溢れてるような感じで、最近見えるんだけど、どうしたのとか、そういうことも言われるようになってきて、でね、面白いのはね、録音的記憶率の効果っていうのもね、あって、その方が言ってましたよ。あのね、上司、友人と普通にだべってた時に、ちょっとそこから少し離れたところで、上司がね、誰かと喋ってたんですって。で、修練の時に、まあ上司はいつも、なんか、部下たちに対して、いろいろと、いろんなことをなんかね、こう、なんちゅうかな、言葉、まあ、なんちゅうかな、指示というか、あれは連絡事項みたいなことをやっぱり言うわけなんだけれども、
はい、
友人とダメっていう時に何のしけなしに、その上司が誰かと喋ってる声が、なんかね、耳に入ってきて、で、その時当然周りにもその友人もいたわけですよね。友人もいて、友人も耳に入ってるはずなんだけど、はい、その人は、なんか録音的記憶術をいつも練習しているうちに、音が、こだますようになったんですって。音がなんか知らないけど、ずっとこだまして頭に残るようになってて、で、上司が、その、なんか喋ってたその言葉が、なんか頭にずっとこびりついてて、そして、友人たちとね、喋ってる時に、今日、うちの上司は、多分修例でこういうことを言うよって言ったらしいんですよ。ね。そしたら、え？なんで知ってんの？って言って、いや、なんか後ろでほら、上司が誰かと喋った言葉、聞こえなかったって言ったら、いや、全然気がつかなかった、とかね。え？お前、言ってたじゃん。なんか後ろで聞こえてなかった？って言って、いや、聞こえないって。他の友人に聞いても誰もね、聞こえてないって言うんですよ。だけど、その人は、いや、多分ね、上司はこういう話を多分俺らに修例で言うはずだから、って言ったら、嘘ーって、そんなに聞こえなかったよ、って言って修練時間になったら、その通りのことを上司が言ったからびっくりしちゃってね、みんながね。お前なんでわかっ、え？なんでお前聞こえるんだ、お前聖徳太子かって言われたらしいですよね。いやいやいやって言って、いや、なんかみんながね、聞こえないのが、頭に全然入ってなかったのが自分には入るようになったから、へえ、これ不思議だなって言って。で、その本人は本当ね、なんか知らないけど、もう記憶力が、その記憶術を意識しないのに、やっぱり脳が、その写真的記憶術や録音的記憶術とかね、そういう無変換式イメージ記憶術なんか日頃使ってるうちに、なんかそれが、もう癖になったというか、もう脳に、無意識のうちにそれが働くようになったというかね、無意識にそれが使えるようになっちゃったらしくて、普通に生活してても、ふっと思い出せるようなことが、非常に多くなったって言ってましたね。だからもう本人は、周りからね、お前なんかすごい成功の法則かなんか見つけたんじゃねえかとかね、なんかお前隠してるだろうとかね、言えとか言ってね、 先輩からね、もう、言えとか言って言われて、いやいや、なんもないですよ、つって。秘密保持契約があるからさ、言えないわけだから、いや、なんもないですよ。だけど、お前なんで急に賢くなったんだよ、とかね。なんでお前急にお前、ね、俺らが聞こえないようなことまで頭に残るんだったんだ、とかね。なんでそういうのを見たもんが頭に残るんだよ、とか言って、やっぱ言われ、なんかみんなから言われて、なんだ言え、なんだ、どうしたって。なんかお前、そういう秘密の法則かなんか見つけたんかとかって言われたけど、いやいや、普通ですよ。そういうふうに周りから言われるようになったって言うんですよ。で顔までね、自信に溢れたようなあの顔になったらしくて、やっぱりそれは自信湧いてきますよね。なんか、自分が天才になったみたいな気持ちになって、本人は嬉しくてしょうがないから、なんか顔まで明るくなってね、もう、毎日生活してても、もうな自分に自信があるから、か顔つきも考え方も前向きになってきたんでしょうね。その人は、あれですね、その、早く自分もね、幹部になりたいって言ってね、
はい、
うん、なんか、承認試験かなんかをね、蹴るとか言って頑張ってるらしいですよ。ね、だから、うん、そういうね、話を、ほんとね、受講生の中でね、久しぶりに、喜びのね、メールが送られてきたのを見ると、そういう風になってる人がいるんですよね。
あ、
また、ともさんの息が、ボンボン来てますよ、また。ともさんの息が来てる。ちょっと外して。うん。上の方に向けた方がいいんじゃない?鼻の上のあたりに、マイクを。口の下の方にあると聞こえるから、鼻の上の方にあると、もっと上、うん。鼻の上、頭のあたりに持ってくると、多分、もう聞こえないから、うん。どうもね、数ヶ月ぐらい経ってきた時に、完全に身についちゃった場合、そうなるみたいですよ。うん。
はい。
うん、だから私も、そう、嬉しくなってきたね。
やっぱり自分では分からなくても、他の人からこう、なんか指摘されると、
そう。
やっぱ、すごい自信が、自分には気づかないことも、やっぱ分かってくるんですね。
そう。
それで自信がついてきたりとか、
そう。
やる気が、やっぱ出てきますよね。
そうなんですよ。だから、うん、どうなるか、どういうふうに、まあ、人それぞれ、どれだけそれを使い込むか、ね、自由で使い込むかによって、あれかもしれないけど、まあ、そういうふうな、後でね、連絡してきた人の話を聞くと、うん、そういう効果が出る。はいはい。
今の写真的記憶術とか録音的記憶術は、もともと人間にある、
うん、
能力なんですかね。自分、人間が、気づかなくだけで、
うんうん、
まだまだ知られてない能力が人間には、あるんですかね。
まあ僕が、発見した方法なんだけどね、これは。だから。
他の人では、絶対気づかないことを、ですよね。
まあ僕は長年研究してきて発見したので、適性テストに合格してる人は、みんな、たとえ年齢がね、50を過ぎてらっしゃる方でも、みんなマスターしてるんでね、年齢とかはあんまり関係ないのかな、なんて最近思ってますね。
やっぱり100歳とか80歳の高齢の方でも、ちょっと変えるだけで、マスターできるんじゃないですか、
ね。適正テストがね、合格レベルにあれば、僕はね、うん、だから、もうなんていうかな、もう高卒の人になってしまったらね、ね、もう高卒の人になって何ももう言ってることがわからないっていうぐらいになってしまったら、ちょっと、これはもう難しいのかもしれないけれども、でも。
認知症とか、なんか脳に障害とかあると、
うん、やっぱり、まず、適正テストが合格できない状態なんでしょう。うん。まず、もし、
適正テストが、
うん。合格できれば、 そうそう。適性テストの能力があるかないか、それが大事です。
あ、それがある方だと、やっぱ諦めないで、
うん。
60% 以上あれば、
うん、
もうどなたでも。
多分できるんじゃないかと。僕はそんな高齢の方、
うん、
そんな高齢の方は受講しないんでね。というかね、インターネットを見る人がいないでしょ、そんな高齢の方で。
ないんですね。
パソコンとか、弱いでしょ。
インターネットとか、パソコンに強い方なら、
うん。
そう、ね。こう、偶然でもこう写真的記憶術をやっぱ気になって、こう、受講される方もこれから出てくるんですかね。
わ、
うん、
からない。それはわからない。
あ
うん、あるいはその、いや、私、80ですけど、司法試験受けたいですとかっていう人がいればね、なんだけど、もう、使わないっていうふうに思えば受講されないしね。
あ
うん、その、習得しても、うん、何するんですかっていうことですよ。だ皆さんの場合だったら、それで生活して食べていこうと。思われてるんだけど、
はい、
もう仕事もなされてらっしゃらないでしょうしね、80の方だったら。ね。それ、家族を養っていくとか、そういうような状況じゃないでしょう。ね。
あ、はい。
うん。もう仕事を引退されて、余生をね、本当に、あとは楽しまれてらっしゃるような方が多いでしょうから、まあ、いないとは言いませんけど、70代で司法試験を、受けるっていうような方がいらっしゃったんだったら、ひょっとしたら受講される方もいるかもしれませんけどね。
あ、
うん。たびは、
老後に資格試験の勉強とか、
うん。
こう、挑戦される方も中にはいらっしゃいますね。
うん、そういう方は受講するかもしれないね。ただ、適正テストが合格レベルにあるっていう条件でね。うん。まあ、ええ。
あ、写真、ただの、写真的記憶術とかの録音的記憶術の、やっぱり潜在能力の確定法とかなんですかね。潜在、自分の、隠された能力、潜在能力開発法みたいな。
まあそういうことですね。
あ、まあそういう。
潜在記憶のね、覚醒法ですよ。まあ、写真的記憶の覚醒法とかね。まあ、覚醒させるわけですよ。まあ、要は、使ってない脳みそがいっぱいあるんですよ。
あ、よく97% 以上は、
うん、
使われないようになってるって言われてますね。
そうそう。
普段3% とか、一桁ね。
そうそうそうそう。
働いていないとか。
疲れてない脳みそっていうのを使えるようになれば、今までできないことがいっぱいできるようになると。うん。まあ、そういうことですわ。
内臓とかの、小腸とかの、こういう目視器で動いてる、なんか心臓とか、
うんうん、
ここも、第二の脳とか、第三の脳、
うんうんうん、
とか、何ですかね。多分。
うん。まあ、
よ
セカンドブレインと呼ばれていますけどね。
あ、セカンドブレイン。あ、こう、移植された、ブログの方で見たんですけど、
うんうんうん、
やっぱ移植された方とかも、前の人の方の記憶とかが、
うんうん、
性格とか、なんか変わってしまうとか、あるんですかね。
まあ僕はね、そういうのをテレビで見たことありましてね、でネットでもそういういくつもね、存在するっていうことも、まあ私のブログに書いてあったように、ああいうことがあるらしいんでね。
はい、
内臓にはそういう記憶能力、やっぱあるんでしょうね。うん。まあ講義の中で、もっともっと詳しい話しますが、ただここではね、講義の内容は話せないんで。はい、今話してしまったら。
秘密保持契約とか。
うんうんうん。
きっちりやらないと、やっぱ悪用する方とか、
うんうん。
やっぱ出て
作れないんですよね。
だから私も今あの探偵とね、それから弁護士をあの使って、そしてあと受講生についてもあのもしこういうの発見したら、すぐ連絡してもらうようにということで受講生の人たちにも、通報をねあのお願いしてるんですよ。そして
徹底的にやらないとやっぱ中に出てくる方も
うんうん
いらっしゃいます、ね。多分。
まあ、あの私は探偵も使ってあの調べますし、あともうどんなあの今インターネットで例えば2チャンネルにしても専門家が調べればあの足つくらしいですよ。
もうあのどこでアクセスしてるとか、
分かる、ね、
場所とかも
分かる。うん。
全部。あ、よくあの、警察の方とかでももう、アドレス、
うん、
あの、IP アドレス、あの、
うんうん、
その後から、もう、犯人逮捕とかよく
書きます。そうでしょ。うん、2チャンネルでも、爆弾予告とか言って、ね、あの、向き、あの、
あ
匿名で書き込みしてても、はい、あれ全部あの、調べていけばね、プロが調べれば、足つくんですよ。だからみんな逮捕されてるでしょ。ね、だから
2チャンネル、
みんな逮捕されてますよ。うん、全員逮捕されて。
インターネットで安心じゃなくて、やっぱもう、今インターネットでも、やっぱ、足がどこにいるかとかもわかるんですね。
そうですよ。もう全部、場所まで全部、あの、専門家が調べれば、全部わかるんで。だから、うん、何やってもね、あの、インターネットで匿名っていうのは、あれは、実は幻想であってね、あのプロが見たらなんともう場所まで全部わかるらしいから、
あ
全部わかる、場所まで全部わかる。でプロバイダーに調べればもう芋づる式に出てきて、うん、で分かっちゃうんですよ。だから、
あ
うん、あの実質は実際は、うん、匿名で書き込んでてもやっぱりバレるよっていうねこともやっぱりね皆さんよーく認識しておいた方がいいですよ。調べればわかる。だから私もそういう専門の人たちにねお願いしていつでも対応できるようにあの
なんか喫茶とかでやってももう足が
つきますよ。もう今はもうあの
もうどこでも
つきますよ。
うん、
分
かってしまうんです。
分かってしまいますよ。何でも。うん。だから。
あ、ただの、あ、一つ。
はいはい。
あ、あの、写真的記憶術とかの、録音的記憶術も、あの、日に日に、例えば改良とか、あの、レベルアップされて、
うん、うん、うん。
できます。かね。
まあ、あの、はいはい。
それあの、もしあの、受講して、で、その後にあの、レベルアップしたら、やっぱりあの、追加の料金を払って、また、改めて受ける、あの、ということも。
できます。
あ、あるんです。
できます。
あの、あ、今のミックスレイも、あの、前よりも改良されて、あの、レベルアップされていると、あの、聞いたんですけど、
うん、あのレベルアップしていってでそれが商品化また新たな商品化になっていきますんでそれは、追加受講料でちゃんと受講できるようにそれはしますから。
あ、わかりました。
はい、大丈夫です。他に何か質問ありますか。
うん、
シフさんの方はないですか。
はい。
大丈夫ですね。はい。
はい。
はい。それではですね、だいぶ時間も遅くなってしまいましたので、これぐらいに、だいたいもう、ほぼ出尽くしたと思いますから。はい。それじゃあですね、あとは、まあ、うん、まず、ソバシティ を、これ結構ね、ソバシティセッティングが面倒なんですよ。で、今ね、私も困ってるのは、結構ね、何人か今すでに多くのお客さんが私のところに、ソバシティの承認要請だけが私のところにいきなり来て、で、私から、承認を押した、承認ボタンを押すわけなんですが、今度は、その送られてきたお客様から、お客様が私の承認要請を、OK しないと通話が成り立たないんですよ。このソバシティっていうのは。つまり、片一方の、つまりお客さんが私に承認要請を送ってしまったら、あとはもう私が承認要請を OK したらすぐ通話ができるようになるというもんじゃないんですよ。それと、あと、スカイプと違って、スカイプの場合はね、例えば私のスカイプ名を、まあいや、お客さんのスカイプ名を私に教えていただければ、私はその方をコンタクトリストの中に追加するだけで、私からコールインって言って呼びかければ、パソコンがついている以上、ついてログイン状態になっていれば、その方のパソコンに必ずその、音楽が鳴って、呼び出しができるようになってるんですよね。そしてまた、スカイプのチャットを使って、その方に対していろんななんか伝言なんかを送れば、その方のパソコンの右下の方に、スカイプのマークのところに、一件何かそういう、メッセージが来てたら1って出るし、二人から来てたら2って出るし、というふうに、誰からかから、メッセージが来てることすらも、ちゃんと、それが出るようになってる。表示されるようになってる。ところがね、ソバシティはそういう機能がないんですよ。ソバシティは、実は、ゴルゴとお客さん A との間で、双方向の承認要請が、OK にならないと通話ができないようになってる。つまり、A さんが、ゴルゴに対して承認要請を送りました。で、ゴルゴは A さんから承認要請に対して OK をしました。で、それで普通、終わりそうな気がするんだけど、そうじゃなくて、これ片一方だ、A さんからゴルゴまでの承認要請が通っただけであって、逆方向はまだ通ってない。つまり、ゴルゴから A さんに対しての承認要請は通ってない状態なんです。つまり、今度私が A さんに対して承認要請のを送って、A さんがそれを受けて、承認ということをやって、初めて双方向の通話が、初めてそこで可能になる。そして、ただ、一番問題は、チャット機能はあるんだけれども、そのチャット機能は、相手がログインしてて、そして、相手が、私のセッション、セッション名っていうのが、セッション一覧表っていうところに、私がゴルゴ記憶術講座とかいう名前でね、実は出てくるんですけど、で、パスワードが決められてて、そのパスワードわからないと、入ることができない。そのセッションの中に入ることができなくなってる。だから、パスワードを伝えるための手段というものが、ソバシティ以外にないといけない。つまり何言いたいかというと、お客さんの中にソバシティで承認要請だけをして、あとはゴルゴさんから回答待ちだと思って、ね、待ってらっしゃる方が今何人もいらっしゃるんだけれども、私はもうそういう方は今たくさんいらっしゃるんだけど、全くその方に返事を送ることも、連絡を取ることも今できない状態なんですよ。だからその方は10年になっても100年待っても私から返事来ない状態になります。だから、早く私の方に受講申し込み書を、スーパーメモリーゲットアットマーク Gmail の、Gmail アドレスの方を通じて、その受講申し込み書を私の方に送っていただかないとどうにもならない。で、まず受講されるには、まずね、一番手間、暇かかるのが秘密保持契約書の作成なんですよ。で、これを私の方からお客さんの方にお送りして、で、お客さんがそれに、署名、捺印、 して、で、そして送る、私の方に送る前に、間違いをする方も中にいらっしゃるんで、例えば署名漏れ、捺印漏れとかね、日付が抜けてるとか、割印が抜けてるとか、割印も押さないといけないんですが、そういうものが抜けてる状態で送られたら、また私が送り返して、そこの印鑑を押し直しをしてもらって、また送り返してもらうっていうようなことをしないといけない。すると、すごい時間がかかってしょうがない。私も会社経由で受け取るようにしてますので、一回会社をバイパスして私の元に届くので、郵便の時間も非常にかかる。そういうことをしていくと2週間も3週間もかかっちゃうので、まずは早く、自己申し込み書を私の方にすぐ送っていただいて、で、そこに書いている、名前、住所、それから、株式会社パカイバンチューニングっていう、送りさ、差出人のところにそういう名前を書いていいか悪いかっていうことも、ちゃんと書い、自己申し込み書のところに聞くようにしてますので、書かれると問題だっていうような場合も中にはあるかもしれない。こっそりと受講されるっていう人もいるかもしれない。へそくりでこっそりと受講するとかいうね、まあ奥さんに黙ってとか、旦那さんに黙ってっていう方も中にいらっしゃるみたいなので、書かれるとバレるから、私の名前だけ、私の名前だけを書いて、送ってくださいという方もいらっしゃる。だからそういう、それも全部受講申し込み書のところにそれを聞く欄がありますので、それを見て私は、秘密保持契約書をまず先にパッと送るようにしてるんですよ。だから、まず受講申し込み書を私の方に送って、そしてそこにソバシティのログイン名、それからニックネーム、これもちゃんとそこに書いてもらうようにしてます。そしてあと、もしソバシティがうまく繋がらないっていう方も中にはいらっしゃるみたいなんですね。パソコンの調子、ネット環境が悪いというのであるらしいんですけど、そういう場合はスカイプも、スカイプも念のためにスカイプ名を載せていただくようにしようと思っています。つまりソバシティがダメならスカイプで繋げようというわけなんですよ。だからソバシティとスカイプ名をスカイプを両方ちゃんと通話できるように、そしてあと皆さんの、連絡先として携帯メールアドレスと PC メールアドレス、パソコンメールアドレスとこれ必ず載せていただくようにしてます。なぜかというとね、私も原因はよくわからないんですが、よく文字化けをね、私が送られたものが文字化けで読めないっていう場合があるらしいんですよ。で、その原因はどうやら、携帯の場合は、携帯メールアドレスの場合は起こらないらしいんですが、どうもね、皆さんがご自分で契約されてる、インターネット、インターネットのメールアドレスが、インターネットについてるメールアドレスが結構ね、私から、iPhone を使って Gmail で送ると文字化けがすることが多いらしいんでね。で、私そういう場合に、お客さんが読めませんって来た時に、携帯メールアドレスに今度送り直したりするんですよ。すると携帯メールアドレスだったらそういうことが起こりにくいので、どっちかで繋がることが多いので、そういうふうにね、必ずサポートとして2つのメールアドレスを教えていただくようにしてます。それでなんとか連絡を取り合います。それで、ソバシティの場合は、スカイプにないいろんな面白い機能があるので、私は今後講義で、講義の時も、こうやって、適正テストの、直接指導をする時も、あるいは質疑応答をする時も、全部ソバシティを使ってやろうと思っていますが、ソバシティの場合は、今言ったように、スカイプに比べて非常に連絡手段が問題がある。で、唯一、連絡取れるのはメールしかないので、その時に、文字化けしてしまったらいけないんで、携帯メールアドレスと PC メールアドレス、やっぱり両方を教えていただきたいと。これをちょっと、何度もちょっと念を押しておきたいなと思ってます。で、そこで、じっくりとお互いにやり取りして、そして、まず、そうそう、秘密保持契約書は、私の方に返送用の封筒を一緒に入れて送りますが、その、送る前に、必ず社メールで、秘密保持契約書の、全体をね、パシャリと取って、そしてあと、免許証のね、表裏、ね、のコピー、これも、住所が本当に正しいかどうか っていうのも確認するために、免許証の、住所の表裏、これ裏の方には引っ越し先の住所を書いてる場合が多いので、表裏のコピーを、まあ、送って、一緒に秘密保持契約書と一緒に送ってもらうんですが、送る前に必ず写真、写メールで送って、私の方にメールで送ってほしいんですよ。で、メールで、ちゃんと必要事項全部、署名捺印、割印、全部なされてるかどうかチェックします。そして、免許証の表裏もちゃんとコピーが入ってるかどうかもチェックします。そして、私が、皆さんが送られた社メールの内容を見て、問題なければ、あ、問題ありません。そのまま送ってくださいっていうことを言います。そしたらすぐ送ってほしいんですよ。そうすれば、二度手間にならないですから。で、そうやって、そしてあと受講日も決めて、で、まあ、受講日を決めて、直接指導の場合だったら、東京の、赤坂のセミナールームでありますし、セミナー、直接、ソバシティでやる場合だったら、いついつ何時何分と、大体平日にソバシティで講義をやる場合が多いですが、土曜日に関しては直接講義です。っていうふうにやってます。で、そういうふうな要領でやりますので、で、日付も、まあ、たくさんの受講生がいますので、ソバシティの場合だったら、やっぱ複数の方一緒にまとめてやりますが、複数の場合だといろんな質問もマトリックスのように出てくるんで、かえって、いろんな面で質問も、複雑、いろんな質問が出るんで学びやすいと思います。で、直接講義の場合も同時に複数の方をやりますので、お互いに住所、お互いにその、時間の調整なんかをメールで何度もやりながら日付を決めていきたいと思います。まあ、大体そんな要領でですね、秘密を、契約書が私の元に届き、そして受講の少なくとも前日の昼までに、入金を済ませていただくか、そしてその確認がちゃんと私ができている状態になっているか、あるいは直接、会場に、直接講義の場合は直接会場に、まあ、持って行ってきていただく。まあ、どっちでも構わないですが、あんま、持ってきていただく場合は、大金なので気をつけていただきたいんですけどね。心配であれば、所定の口座に、銀行口座に入れていただくのがいいと思います。というやり方でやっていきたいと思います。よろしいでしょうか。
あ、はい。
はい。じゃあ、長くなりましたが、あとはメール等でやり取りしましょう。
はい。
じゃあ、長かったですが、これで終わりたいと思いますので、どうもご苦労様でした。
はい。夜遅くに。
はい。はい。じゃあ、
お疲れ様。
はい。どうもお疲れ様でした。はい。じゃあ、失礼いたします。
おやすみなさい。
はい。おやすみなさい。失礼します。
失礼します。
はい。